らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ、忙しい。始まりました、ただのこと、ただのにおけんラジオ MC でジマスされたフリノです。バタバタしておりまして、直前にゲスト様が急に決まって、打ち合わせ等々、やつた関係がありまして、申し訳ないですが開始時間が遅れてしまいました。今現在10時47分になりますね。さすがに何の準備も何の心構えもないまま来たのもんで、急にびっくりはしましたが、なんとかこぎつけたんで、まあよしとしましょう。はい。僕の方の修羅場は今朝方ぐらいまで続いておりましたが、まあその後はなんとか、なった感じかな。はい。ですので、この後ゲスト様が、いらっしゃって、まあずっと控えておられているので、早々にいろいろもろもろ片付けて、ゲスト様をお迎えしようかなと。相当レアな方ですね今日の、ゲストは、ですので、まあただ、おそらくスマホからの、iPhone かな、からの、ご出演みたいな形になると思うので、ちょっと、電波と電池の関係はちょっとあるかもしれないですけれども、それ以外は普通に、大丈夫なんじゃないかなと。ただテストをしてないので、僕と、ゲスト様とか、そこだけがちょっと心配かなと思うので、おそらく繋いだ段階でまた、で今声の調子とかどうですかとかっていう風な聞く形になるかなと思いますので、まあ大変ですね。まあなんとかなるでしょう。はい。よろしくお願いいたします。片手までやってるドラゴンリーグがちょっと今佳境で、だいぶ競ってる展開なもんでね、ちょっと見逃せないんですけども、まあ多分レギュラーの僕がやることはこの後ないとは思うので、あとは頑張れサブって感じなので、行きましょう。はい。じゃあとりあえず頭の、タクナゴ商法の紹介だけをちゃっちゃとやってしまいます。この番組はさてとコータのニョクニョクラジオと申しまして、電子書籍発行集団でありますタクナゴ商法という団体があるんですけれども、そちらの方で発行している電子書籍を紹介などしながら、基本はダラダラと、ガスさんのトップを繰り広げていく番組でございます。タクナゴ商法のでは、主にツイッターなどで、知り合った仲間などが集いまして、電子書籍に関するまあ様々な、研究等々をやっております。で、電子書籍の発行をしておりまして、PDF と、それから Kindle の方、双方で、電子書籍を発行しておりまして、 今現在、竹の子書房の方では、ホームページの方を、公開しておりまして、そちらの方で全ての電子書籍を紹介しております。URL の方が http://www.takenokoshobo.com です。こちらの方までアクセスしていただきますか。あ、渋い展開になってんな、クソ。もしくは Google などの検索サイトで、竹の子書房というふうに検索していただきますと、上の方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、竹の子書房のウェブサイトトップページに行きます。で、このトップページの、一番下段にあります、図書目録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方で、発行している、図書目録というコーナーがありまして、そちらの方で発行している、なんかセリフがおかしいな、図書目録というコーナーがありまして、こちらの方でずらずらと並んでいる表紙が、宝箱書房で発行している電子書籍です。掲示板見ながらだからだいぶあれだな。ちょっと見逃せない展開になってきてんな、これ。頑張れよ。はい。今現在、竹の子書房では PDF 版と、それから Kindle 版の2つの、形式で、電子書籍を発行しておりまして、PDF 版の方は全て無料になっております。ダウンロード方法に関しては、表紙へのところをポチッとしていただきますと、書誌情報のページに飛びまして、で、この書誌情報のページの、さらに中段にありますダウンロードアイコンのところをポチッとしていただきますと、PDF のファイルが直接開きますので、あとはこれを保存していただければ OK という形になります。ですので PDF 版に関しては全て無料と。で、一方、Kindle 版の方に関しましては、同じく、書誌情報の方ページに飛ぶところまでは一緒なんですけれども、その後、ダウンロードアイコンをポチッとしていただけますと、Amazon さんの販売ページの方に飛びますので、あとは Amazon さんの、Kindle、電子書籍の、購入手続きに従ってご購入いただくという形になりますので、こちらに関しては有償の、電子書籍という形になります。ですので、それぞれ、ダウンロード形式と、配布方法が違いますので、ご了承ください。また、以前 PDF 版で発行しているものが、Kindle 版の方に、写っている、作品というのが、遺跡といいますか移植という形であるんですけれども、そちらの方に関しましては、PDF 版の方を一旦、配信をストップしております。これは、Kindle さんの規約に基づく、形ですので、ご了承願えればなと思います。といったわけで、今週は、新刊はないのかな、確かな。先週、先々週か先々週語り物の方の新刊がありましたけれども、今週の方は新刊ないので、まあ一応8月は新刊一冊 PDF 版の方ですけれども出ておりますという形ですね。それからまあ、電子書籍版の方に関しましては、発行ペースがこんな感じで、まあ、リアルな、お仕事の方の関係で忙しかったりするときには、ちょっとなかなか滞ってしまうんですけれども、その辺はご了承ください。で、まあ、それとにの代わりでもないんですけれども、まあ、そんな竹の子書房のいろいろな、研究成果やら、活動報告やら、もろもろ含めて、現在オンライン総合情報誌という、名乗っているブログ、週刊ニョキニョキパンチというのが、あります。こちらの方のブログの方で、様々な、まあ、ほぼなんか日課みたいな感じになってますけれども、こちらの方でいろんな記事を紹介しておりますので、で、Sさんたち、イラストレーターさんたちの紹介だとか、様々な、まあ、宝箱書房に関する情報が、載っておりますので、こちらの方も、お楽しみしていただければなと思います。一応なんか電子、ライブドアのブログの電子書籍の、こういうやつでは一応上位の方に来てるっぽいので、 ちょっと待ってね。違いが佳境だ。以上です。はい。珍しくゲット様から焦ってるのは何なんだろう。あれおかしいな、ちょっと待って、俺がこれちょっと待ってね、オンラインにしてみる、これで、あ、来たかな、来た、
はい、
あ、来ましたかね、あー、なるほど、
大丈夫ですか、
大丈夫っぽいですね、あー、よかったよかった、いや、多分あれですね、僕がいつもあの通常だとログインの状態を隠している状態だと思うんです、多分それのせいかなと思ったんで、はい、大丈夫ですね、これで、今僕の声、リカエさんの方聞こえてますよね、
聞こえてます、
はい、僕の方も、はい、聞こえております、ゲスラジオ、お聞きの方々は大丈夫でしょうかね、僕の声と、ゲスト様の声それぞれ双方聞こえてますかね、大丈夫ですかね、なんか大きいとか小さいとか言っていただければまあつっても調整の限界はあるんですけど、多分口をよりなんかこうスマホに近づけるとかそれぐらいのぐらいしかなんかやることはないんですが、はい、といったわけで、本日、急遽本当に急遽なゲストなんですけれども、ご視聴、いただきました、 すいませんが自己紹介をお願いします。
すいません、まあ、トリガリ誠です。
はい。あ、出落ちはなしで。
どんな落ちがよ、出落ちが良かったでしょう
か。わかんないです。
あ、最近ちょっとあれですね、ちょっと下の方のパワーがないんで、
はい、
ちょっとアマゾンで、結構マカとかそういうのいろいろと探して、で今ね、あなたのおすすめ先生のみんなそれ系になっちゃってて、どうしようかと、どうしようかと思って迷って。
あれ、アマゾンのおすすめのやつとか、なんかずっといつまでも残ってますよね。
ものすごく迷惑ですね、あれ。
なんか、1日に1回ぐらいちゃんとリセットかけるとか、なんかしてくんないんですかね、あれね。
結構残るんですよね。
ね。
しかも1回購入しちゃうと、あと、こう、なんか結構しつこく。
そうですね。はい。僕もね、なんか今年の前半、いや、じゃないな、春ぐらいですかね、春ぐらいに、いわゆる、もろもろと言われている、まあ、美少女フィギュアを買ったわけなんですが、まあ、MOLO なので、まあ、まあ、文字通り、18禁で何なやつなんですけど、それを買ったら、まあ、それ系ばっかが見事におすすめの方に。いや、俺が欲しかったのはこのキャラであって、それは別に何でもかんでも欲しいわけじゃないぞと。なんかその辺の機微をやっぱ Amazon のおすすめは分かってくれないなと思って。ほら、あれじゃないですか、やっぱ思考の違いみたいなのが。
僕もボカロの、
はいはい、
レンっているじゃないですか。
はい、いますね、レンさん。
多分元々の方。
はい。
あれを買ったら、なんかこう、あれですか、男のものって少ないじゃないですか。
そうですね、はい。
だから、女のこのフィンギュアがバーって並んじゃって、
は
ぁ、まあ、まあ恥ずかしいですし、
はい、
こっちは俺の対象じゃないと。
そうですよね。
余計なことするなって。
ね。
で、久しぶりにカイト兄さんがちょっと、
はいはいはい、
並んだんですけども、まあ、ちょっと成長しすぎだなと思って、
うん、
まあ、保留してたらいつの間にか売り切れになってましたけど。
ああ、な
るほど。まあ、別に未練はございません。
そうですね。ねえ、まあ。はい。
まあ、アンダー12なんで、
はい、
対象は。
はい。ですね。いわゆる、なんでしょう、こう、二次元というか 2.5 次元というかね的な方面ですかね。
あまりフィギュア買わないんですけど、
はい、
ですね、まあ、レンだけは買っちゃいましたね。
ああ、まあ気持ちはわかりますし、一応タケノコ消防的にはね、鳥海さんはショタカっていう謎の課に一人だけ所属してるっていうね。
追い出し部屋、今流行の追い出し部屋みたいな感じです
よね。ああ、そうなんですかね。追い出し部屋って割には自分で申告したじゃないですか、確かに。
何にもしないでも給料もらえるんだからいいや、みたいな。
そうですよね。心の給料ですけどね、竹の子処方的には。
好き勝手やってますね。
そうですよね。はい。まあ、初っ端から何ちゅう話をしてるんだと、聞いてる方は思うかもしれませんけれども、一応鳥海誠さんは何でしょうね、一応という言い方は変ですが、実は怪談の、書かれてる、竹書房コラボ文庫のですね、のことで書かれてる作家さんでございますですよ。単調の方も、出されまして、もうどうなんですかね。もうでもあれですよね。まあご承知の方はお名前はね、当然その皆さん見てらっしゃる方は、あ、鳥海さんってなんか名前見たことあるなとか皆さんありますけど、なかなかね、こう本人のキャラとかそういうところまではわからないので、どこまで周知してるかもわからないですが、
あんまりあれですね、
はい、
外に出ないというか。
そうですよね。
はい、もったいぶってるわけじゃなくて、単にあの引きこもりなんですけど。
そうです、
ね誘われないとこう、出ないみたいな。
そうですよね。まあもちろんあのね、あの予定が単に合わないとかお仕事の都合でっていうような形はありますけども、まあ一応ね、あの竹の子坊の飲み屋会的なところでは一応お声掛けさせていただいて、お声掛けすると、まあ一応あの予定が合う時は来てくださって、でバクバクバクバク食べられてたくさん食べられて帰られるっていう
飲めないんで、その分 ね食べされ
る。そうですよね。まあ割と一応なんかあのご満足いただける、あの初回の時にあの僕がやらかしてしまったあのスモークうどん以外はねえ、 あれ以外は スモークうどん事件の時、確か僕となんか鳥海さんになんかやる、僕やっちゃったなぁと思った事件。
あ、覚えてる、はい、なんかちょっとあの、あれですね、あの、お蕎麦を、
そうです
よね。豆腐をなんかこう、なんでしたっけ、いぶしちゃったかなんか。
そうですよね。あの、どうしていいのかわかんないまま一応火だけついてるんだけど、これはいいのかみたいな感じで、なんかいろいろやってるうちになんか結局出汁をなんかかけてしまって、結局スモーク的な感じになってしまって、結局なんかす、ちゃんとしたうどんにもかかわらず、匂いだけはかな、あの、炭みたいっていう。
あ、まあでも、なんとか食べられましたんで、大丈夫でした。
あの説は本当に大変失礼なことをしまして、申し訳ございません。あれ以降は、なんかなるべくこう、ちゃんと美味しいお店で、美味しいものが食べられるような形で、お誘いはするのですが
。たまにね、ちょっとそういう、わからないの出てきますからね。
そうですね。はい。まあ、そのところで。まあ一応、今回、ゲスト様としてお呼び立てした、まあ、あの理由としましては、ご本が、あれですよね、まあ、その宣伝として一応、はい、なんですけど、毛玉でしたっけ、なんですけど、
ゲイ玉ですね。ゲイ
玉。
ゲイ玉です、
はい、
あの未だにあの本当の呼び方が分かんないので。
ね、
なんか魂に迎えるって書くんですよね。
はいはいはい。
あの恐怖箱を魂に迎えるなんですけれども、はい、読み方わからないので、
はい、
あ、じゃあちょっと迎えるに玉ってことで、
はい、
じゃあゲイ玉でいいかと思って、
はいはいはい、
そしたらちょっと一部の方々からちょっとだいぶ受けたという
反響が大きかったと。
ゲイの魂とか、ゲイに魂を捧げるとか。
はい、なるほど、なるほどね。
まあ、予想はしてたんですけど。
はいはいはい。何ですかね、玉ゲイなんですかね、何なんですかね。どういう。
誰か読み方はわからないです、ね。上沼先生が、
はい、
あの、なんか玉迎えじゃないかって。
ああ、玉迎え、なるほど。
かっこいいなと思ったんですけど、
はいはい、
もっともだなと思ったんですけども、うん、あ、でもそのままそれにしちゃったらなんかつまんないんで、
うん、
あえて未だにこう読み方わからないということにしてて、まあ、ゲイ玉にしときました
。ゲイ玉で、
も
しくは玉の毛とかそれぐらいの感じで
、
玉の毛はちょっとあれか生えてますけど
で、あの、ね、ちょっとこれ言っちゃうとあの、はい、強調のあのお二人様にちょっと、
そうですね。
怒られてしまうかもしれないんで。
恐怖がこうね、楽しみしてる方も、そんな方面なのかっていうふうに誤解されてしまうかもしれないですけど。
戸上さんですか。
はい、戸上さんと、あとは深澤さんですかね、の、3名。結構、なんか、こう、なんでしょう、結構とんがったメンツというか、楽しみな、なんか、感じだなぁと思って。
まあ、今回は、何でしょう。まあ、加藤さんにも話したんですけど。
はい。
まあ、あれですね。去年ちょっと、あれですね。ちょっと階段書くこと自体がちょっと辛くて。
はいはいはい。
こうなんでやってけないかなと思って、
うん、
読者の方にも失礼かなと、こんなモチベー ってしまって失礼かなと思ったんですけれども、はい、まあでも、たまたまちょっとこう、ですね、昔の友達と会って、うん、で、まあ、自分のですね、まあ、よくあの、階段の話とか、こう、相談に乗ってもらう、あの、見てもらって、
はい。
そうする前とか、昔だと、以前は、あの、見てもらったりとかしてて、
はいはいはい。
まあ、あの、意見もらったりとか、
うん。
ちょっと、この表現変えた方がいいんじゃないかとか、
うんうん。
あと、もう、ここら辺余計じゃないかとか、という、結構やってもらった友人、久しぶりに会って、
ほうほうほう。
で、その、たま、あの、ゲイ玉出す前に、
うん。
あって、その、その、聞いて、それ話してるうちに結構盛り上がっちゃって、
ああ
。やっぱり、あ、ああ
、うん。
やっぱり、なんだかんだ言って俺階段好きなんだなっていうのが、
うんうん、
うん。で、あの、もう、こう、なんですか、起き上がってて、
はい、はい。
で、なんか、あれですね、おごりというか、なんかこう、
うん、
なんか他の人よりももっとなんかこう、珍しくて、
うん。
怖い話出さなきゃこうダメなんじゃないかみたいなっていうのがあって、
なるほど、ちょっとあのテンションが久々に階段に対してのテンションがちょっと上がってきたというか、
ただそれもあったんですけれども、
はい、
ただそれやろうとすると、
はい、
やっぱりあのなんつうか滑るっていうか、
ああなるほど、変に狙いすぎちゃうと、
そんなに怖いとか、
はい、
いわゆるそのまあ、よくあの超絶階段とか最強階段とかってあるじゃないですか。
ありますね。はい。
この煽りで、
はい。
毎回出てくるんですけど、
はい、
ああいうのは、まあ、ね、あの、王者先生とか、
はい。
先輩方々にお任せして、
はい。
まあ、自分は、自分好きな話で、うん、なおかつ、読んでもらえたら、ちょっと、ね、ああ、面白いんじゃないかっていうのを、
そうですね。
選んで書いたんで、だから、なんでしょうね。まあ内容はもちろん言いませんけど、
はい、
多分、怖いっていう話はあんまないと思うんですよ。
うん、
自分だけですね。自分。うん、他のさ、お二方は、はい、まあ分からないですけども、
はい、
ただ、結構自分が納得して楽しめて書けたので、
うんうんうん、
そういう点では、なんでしょう、自己満足、
はい、うんうんうん、
納得して、出せたみたいな
感じ
なので
、はいはいはい、
ぜひ皆さんに読んでいただきたいと思います。
そうですね。
なんか
こう、ね、鳥海さんの書く階段を本当に書く階段というかこう集めてこられる階段が非常に独特ですよね。
結構そういうのが結構いくつか今回あったんですよ。
はいはい。
で、なんて言うんでしょうね、やってるうちに、一つさっき言ったように、怖くねえからこれは削除。
はい。
と、あともう一つが、ちょっと面白い。確かに今まで俺も変な話いっぱい書いてきたけれども、
はい、
なんかこうちょっとこう、いい子ちゃんぶっちゃって、
うん、
これはちょっといや、なんか、まあ、聞いた話ではあるけれども、
うん
なんかちょっとこう、リアリティねえんじゃねえかみたいな感じで、
はいはいはい。
つけちゃって、こう削除してとか、そういう話とかあったんですよ。
はいはい。
はいはい、それを、まあ、あえて、やっぱりでも見るとやっぱ自分が好きな話なんですよね。
うんうんうん。
楽しい話なんで、まあそこら辺を、こう、呼び戻しといった、立ち直して、
うん。
まあ、書かせていただきました。
はい。ねえ。
ちょっと、なんでしょう。かっこつけて言えばなんかこうね、ちょっとこう自分らしさ取り戻せたかな、みたいな。
なるほど。まあ、そう言ってよければ、なんか鳥海イズムみたいな、なんか鳥海階段という、的な、らしさが出てる作品が。
と思うんですけれどもね。
はい、はい、はい。僕、まあ過去のね、お話ですけどね、うたたでしてたら お金が降ってきたチャラ線が降ってきたっていう話がね、
はいはい、
非常に好きなんですよ何か確かに冷静に考えるとものすごく変でもあるし怖い話でもあるっちゃあるんですけどなんだろうこの なんすかこの俺このうちって
顔叩いたらお金できたってやつじゃないですか、
はい、ねでしたっけねあれはねなんか非常に なんでしかもすごい細かいチャラ線だったんだろうとかね。
まあ、可能価値がそれぐらいだった
ね。ですかね。
もっとスズメバチとかそういうのだったらもうちょっと高かったかもしれない。
ああ、なるほどね。高須クリニックみたいな感じでなんか変な値段つけられたんですかね。ね、あれはだからまさにあの鳥海さんの階段らしい階段だなと思って。
今回たぶんあの短い。
はい。鳥海さん自体はあれですか、あの階段との出会い、あのまあ、あの書かれる前、書く書かない以前にもともと子供の時から好きだったとかそういう感じなんですか？そういうわけでもなく、
あの子供から好きでした。あ、ただ別に家があの結構なんですけども、
う
ん、
はい、あ、ちょっとブツブツ切れてるかな、大丈夫かな、
あ、大丈夫ですか、
大丈夫ですね、はい、大丈夫ですね、はい、
あの別に家はまともだったんで、まともっていうかの、
はい、
あれそういうの別に親も、
はい、
上の二人の兄弟もそんなにそれオカルトとか怖い話とかってまあ多少興味は、
うん、
こう集めるとか、
うん、
好んで買うっていうことじゃなかったんですけども、
うん、
なぜかこうちょくちょくとこう声あったんですよね。
うんうん。
なんでしょう。なんか覚えてるネタやっぱ水木しげる先生の本と。
はいはいはい。
うちいる妖怪で言えばですね。あとは、うん、なんか気まぐれなんかこう親父が買ってきた、
うん、
なんかこうあなたの知らない。
はい。
なんかあとはなんで、まあ、そうですね、そこら辺から、なんかですね、子供の頃はそうですね、やっぱりあの、あ、でしょ、水木先生のなんて、妖怪なんでも入門とか、
うん、
パパなんでも入門
とか。はいはいはい、ありましたね。もうあの手の妖怪とかこう怪獣ものはバイブルですからね、子供のね。
逆にあの自分はあの何でしたっけ、子供のあの日大体30年以上前ですか、
はい、
あの夕方土曜日とか夕方にあったの戦隊ものとか、
はいはいはいはい、
あと、ね、ウルトラマンとか、
うん、
特撮ものっていうのは嫌いってわけじゃなかったんですけど、
あんまりそっちには行かず、
あんまり行かなかったんですよね。あの、うん、途中までは結構面白くて、ウルトラマンは本当ちっちゃい子なんか好きだったんですけども、
はいはい、
途中からそういう特撮ものから離れて、
うん、
むしろあの幽霊とか、その UFO とか、はい、馬とか、
あ、
こっちの方がなんか理想でね、
はいはいはいはい、
かっこいいじゃないかって。あの確かにあのウルトラマンとかね、特撮ものかっこいいけれども、
うん、
まあいいね、あの、まあ、でもこれは、まあ、嫌なガキだったんですけど。
あ、なるほど。これはちょっと嘘物だぞ。
で、馬とかね、ネッシバ、いるかもしれないじゃないかっていうことで、なるほど、結構そっちの方に抵抗してったみたいな。
ああ、なるほどね。
それは、なだらかにこう続いてって、
うん、
16歳、高校生の時に、あ、で、それぐらいだったらば、なんか毎年絶対なんかこう、夏には、怖い話を、なんかこう自分の印象に残る怖い本を絶対探そうっていうのがなんかあったんです。
なるほど。で、
一番最初に、あの、そんだけ、またね、あの、中学生ぐらいの時に、
はい、
こうあの、いろんな怖い本とかを読み尽くして、
はい、うん。おっと、で、またブツブツ来た。で電波かな、これは。
大丈夫でしょう
か。大丈夫かな。いや、霊障じゃないとは思うんですけど、おそらく多分電波的な、なんか途切れ方だったような気がするので、で今大丈夫ですね、はい。
亡くなった方の話なんで。
ああ、
有名な方なんで。
はいはいはい。え、でもこんな飛沫な、なんか飛沫なネットラジオに怒るのかな。あ、今大丈夫なんで。え、
私で、まあ、あの中学生ぐらいの時点で、はい、一時期こう、あれだっけ、怖さに耐性がついちゃってる。
ああ、なるほど、はい。
なんかもう、ああ、なんだ、俺、怖がらせる本ねえじゃん、みたいな。
うんうんうん。
嫌なガキ、また嫌なガキになっちゃってます、ね。その時、高一の時に、もう、いや、亡くなったあの、大沢先生って、
はあ、
いらっしゃいます。
はい、
あ。
うん。うん。本当に急にブツってくるな。これは、ま、本当にどっちか。
何もやってない。
やってない、何もやってないですよね。これはま、本当に、本当に疑い始めるぐらいの令状になり、なりかねないのですか？本当にそのタイミングで、さっきと同じタイミングでまたブツってきましたね、今。電波が。不思議な。なんか、いや、言葉濁した方がいいんですかね。大丈夫ですかね。
いやでも言っちゃいましたしね、も
う。ねえ。はい。
あって。
ああ、でも。
ほら、あみたいな。
はい。
衝撃的だったんですよね。
はいはい。
なんか今まで読んだ話と違うみたいな。
はい。
感じになって、いわゆるこう、なんか、実話怪談、いわゆる実、そこで、まあ、あの、まだその時ではそういう実話怪談っていう名前はなかったと思うんですけども、そうです
ね、はい。
まあ、あの、いわゆるそれがあれと、出会いに行ったみたいな感じで、
うんうんうん、
その後と、探してるうちに、このですね、
はいはい、
あの某耳袋に、
はい。
ニュー耳袋に、
はい。なんだ多分そんなに気使わなくて大丈夫じゃないですかね、そこは。耳袋に関しては。
はい。木原先生たち。
はい、はい。木原さんと中山さんと。
で、
はい。
あ、この辺も、そっからこう、そっからまた平行線が始まってて、
うんうん
で、あれですね。まあ、引き込まれてしまったのが、悪名の高屋の K1 ですね。K1 で、長安です。
いや、K1 は、まあ、K1 の、急にディスり始めたんでびっくりしちゃいましたが。悪名高いっていうのは、まあ、長安ですよね。この場合は、いわゆる、いわゆる公表システムの話です、のことですな、おそらく。はい。
そうですね。はい。まあ、ちょくその、何ですか、その時は別に誰かに発表しようとか、
うんうん、
読ませようって言わなかったんですけども、
はい、
まあ、ちょくちょくメモってたんですよね、その聞いた話とかそういう
の。はいはいはい。自分のお話としてストックをしてた。
完全になんかこう面白い話っていうか、
はい、
幽霊が出ましたとか、うん、なんか UFO 出ましたってだけじゃない、なんかちょっと、俺を満足させてくれる話集みたいな。
はいはいはい、はい。俺セレクションみたいなやつですね、要するに。はい、
俺の、女たちじゃないですけど、今そんな。
まあ、まあそうですよね。
集めてたのが、まあでも、で、あ、で、そうそうそう、そういう耳袋と平行に、あれ、この平山先生の、
はいはい。
あれ、超怖い話
ですね。超怖い話ですね。はい。
自分は、何でしたっけ、超怖い話も、軽文、なんか、特に時代とかそういうのあるんですよね。
はい、そうですね。はい。
2回ぐらい、会社が、なんか、フェードアウト、あれ、なんですか、イブされてて、
はい、
それで竹書房に行って待ってだから自分が、ね、超怖い話を知ったのはあれですよ竹書房 の平山先生からなんですよ、
はいはいはい、
それを読んでるうちになんかこう 昭和の募集があって、
うん、
で、あ、じゃあまあ今まで貯めた話をちょっと投稿してみっか、みたいな感じで、
うん。
インターネットだからそんな難しくなさそうだし、みたいな
感じで。はいはいはい。
やってみたら、まあ、あれですね。まあちょっと、そこそこ恐怖、あの、なんですか、好評を得させていただいて。
はい。
まああの、最初はあの、長話をまとめた作品集みたいな、
うんうんうん、
見させていただいて、まあそのうちあの、なんか恐怖箱というブランドができて、
はい、
まあ、そこに書かせていただくようになったという感じです。
はい、ちなみに今地震ですね。
地震。
今こっちの方地震ですね。鳥川さんはあれですよね、こ当然あの関東というか東京の方ですよね。
東京なんです
ね。今なんか結構お今ラジオ中でも揺れたなって感じの揺れを今しましたが、大丈夫かな、まあ、ちょっとあの詳細分かったらあの大丈夫ですか、あのフィギュアが落ちてくるとかなんかそういうことはない。
あの自分あの箱にしまったら、
あ、でよかったよかった、大丈夫です、はい、まあもしくはね、あの積んであるゲームの棚、あのこのアルプス山脈がガタってくるパターンもあるのでお気をつけください。はい、揺れましたよね、うん、はい、あ、すいません大丈夫です、いや無事ならば大丈夫なんで、はい、
それでまあそんな今に至るみたいな、
はい、じゃあ、本当に、昔から普通に、なんか、怖い話とかをしていた、なんか延長の流れの中で、なんとなく、あの、長安に、まあ、たまたま出会ったというか。
引き込まれた。地獄に引き込まれてしまった。
そうですね。
2回目の時でもう、もう二度とやりたくない。ちょっと待って。あ、ごめんなさい、何でもないです。
はい。
あの、違うな。あの、パソコンが文字化けしただけです。
ああ、ああ、なるほど、なるほど。
このタイミングでってのはちょっと怖い。
このタイミングなんか、ね、せっかくゲストで出ていただいたので、普通になんかね、あの、いい、あの、なんでもない環境で行ければいいんですけど、なんかで、電波がなんか少し途切れるとか、なんか自信があるとか、なんか
。今見たら、一瞬こう、すごい文字書きバーってした後に、
はい、
みんな地震地震地震ってこう、ツイートしてるんで、
はいはいはいはい、
すげえビビったり
ビビりますよね。まだなんか、こう、そんなね、こう、階段をしてるわけでもないのに、階段との出会いはね、どうぞ喋ってますし、あとね、あの、レン君の話ぐらいはしましたけど、
だから、ありますね。今もそうなんですけども、
はい、
なんでしょう、昔から別にその、なんか、まあ、ちょこっとね、あの、中学生ぐらいの時にね、あの、こう、まあ、中二病みたいな感じで、
はい、
小説書きたいぞみたいなことありましたけど、
はい、
まあ、その後はなんか別に本書きたいとかってあんまなかったんで、文章力とかも全然もう、全くまあ今もね、ないんですけれども、
うん、
これで、ただ今もあれですね、あの緑の方に。
はい。なんで急に緑の方って言ったんですか、今まで加藤さん、加藤さんって言ってたのに。
隠した方がいいかもしれない。
隠しようがないじゃないですか。
またなんか、あの、なんか地震とか起きたらまずいかなって思って。
大丈夫じゃないですか。
ああ、でも。
多分今日加藤さん大和見に行った後、多分普通になんか飲みなんじゃないですか、多分今は聞いてないと思うんですけどね、多分この時間帯は、うん、
あのまだね存命でいらっしゃいますから大丈夫。
当たり前です。
だからそう、あの緑の方に、
はい、
あの依頼されたらまあ、貯めてたのをこう切り崩していくみたいな。
はい。
そんな感じですね。
はい。
だから、最近はちょっとこう、本腰入れて、
はい。
今年の初めとかもそうだったんですけど、はい、結構取材して、自分、よく昔から階段の女神様って言い方してたんですけども、
はいはいはい。
教えてくれる方っていうのが女の人が圧倒的に多いんですよ。
はあ。
患者さんだったり同僚だったり、
うん、
まあですね、たまに、もう本当に割合としてどうですかね、
うん、
タイム見づらいですかね、
うん、
もう圧倒的に女性が多くて、
うん、
で今回もちょっと女神様が現れたんで、
あらら、
もう取材しに行ったりとかして、
はいはいはい、
あとこの前は上沼先生とね、ちょっとこう、会談会みたいに行った時に、
はいはいはい、
お話ししてるうちに、
はい、
忘れてたのを思い出すんですよ、何個も。
はいはいはい。
やっぱりそうすると、こういうの出ると頭の中刺激になって、
うんうんうん、
思い出すんだなぁ、みたいな感じ。
なるほど。そういえば、私も、みたいな感じで、なんか、記憶の記憶の扉が開くんですね。
へぇー。出てきて、うん、と思って、で、なんかそれが、とにかく話さなきゃ話さなきゃみたいな感じになっちゃって。
はいはいはい。
だから話してて、なんかすごく、最初はね、自分話したのは、ちょっとって感じだったんですけども、
はい。
なんか、上沼先生になんかこう、いい席に座らされちゃって、なんか嫌顔でもなんか話さなきゃいけないみたいな。
それは上沼さんの罠ですね。
自分こんな、あれですか、肘掛けでソファーのみたいなとこ座っちゃっていいんですかみたいな感じ。いいんだよ、いいんだよ、みたいな感じ。座らせて。他の人たちみんなこうね、立ったりとか、ね、ちょっとこう狭い席とかにいらっしゃるのに、
はい、
いいのかみたいな感じで。隣にはこう、有名な漫画の先生、ホラー漫画の先生とかがいて、はい、その先生も自分よりもこう、粗末って言われじゃないんですけども、うん、なんか普通の椅子みたいに座ってるんで、
はい、
もちろん年上でもあって、目上でもあって、
はい。
いや、そういう、なんか、そんな方が、こういう人、ね、いるのに、俺こんな必死に座っちゃってていいのかな、みたいな。
ちょっと恐縮する感じの、雰囲気だったと。
だからもうなんか、じゃあなんか、せめて、あれじゃないか、ってことで。
お話を。
そうです。そしたらなんか、ポンポンポンポン、あ、この話あった、この話あった。って思い出されてきて、
はいはいはい、
ああ、これこのままあれ思い出したからね、そのまままた次回の問題使えるじゃないかみたいな。
はいはいはい。
いや刺激になりますよね、話す。
うん。
基本的には自分コミュ障なんで、
はいはい。
絶対無理だと思ってたんですけど。
うん。ああ。いわゆる、おしゃべりの、なんかこう、トーク場みたいな感じで、なんかこう、なんでしょうか芸人さんみたいになんか喋りがちゃんとうまい人がなんかこう、ピンスポット当たって喋ってるような感じのイメージだったんですかねもしかすると。それが実際行ってみると、なんか意外となんか喋りの技術とかそういうこと関係なしにみんな喋ってて、意外とこう、そんな中でこう、そういえばあんなこともあったよって感じで刺激し合う場みたいな感じでちょっとそれまで思ってたイメージとちょっと違ってたって感じなんですかね。
これは、出た方がいいんだなと。
はいはいはい。怖いんじゃないですかね。それこそ喋りが上手い下手って全然関係なしに好きで、少なくともその場に来る人は少なくとも怖い話が好きで来てるわけですから少なくとも怖い話を、その人たちにはしていいっていうことだけは間違いないので、
ヒコンのとこなんかね、ロマさんがね、なんか見切ったみたいな感じで、ね、頭のロマさんが2でしたっけ、
はいはいはい、
あれでなんかピコーンって思いつくようにこう、ああこんな話あったみたいなのが出てくるんで、
はい
はい、あれはいいですね。
なるほど、
いろんな思いが出ますね。
はあ、もしかするとまたまあまあね、まあ当然お仕事の関係もあるからお休み取れたりとかっていうところも関係もあるであったらまた行っちゃうかもっていう感じですかね。
どういうところなんですか
ね。ねえ。え？ねえ、まあでもああいうねえこう場所に。朝までいたりする人たちもとか元気だなとか思いますけどね。
あれですね。 休みが変わって、基本的にあの土日が休みになったんで、
はい。
今度あの、なんていうか、ちょっと夜遊びができるようになったんで。
あ、なるほど。
今までちょっと土日も仕事だったので。
はいはいはい。まあ、ご存知の方はご存知でしょうけども、まあ、とりかさん、まあ、本職はね、もみする。
まあ、もみというか、まあ、整骨院なんですけどね。
なんで、よく考えたら、まだ僕、お店でもみもみしてもらってないなっていう印象は、ぜひ一回すればいい。ちょっとね、さすがにちょっと今年に入って、だいぶお仕事がだいぶ立て込んで、なんか、ずっと座ってばっかだったりするので、多分、鳥海さんにもみもみされたら、多分、結構な感じで、ちょっと楽になるかなと
是非と、
やっぱ お客さんにもいます、そういうお話を置いてかれる方というか、
いた人ではやっぱ少しも女性だったんですけども、
ああそうなんですね、やっぱり女神様なんですね、
そうですね、カナダに、なぜか知らないんですけども、カナダにすごく留学って言って、なんかこう、遊びに行くのが好きだった方がいる、女性がいるんですけども、カナダにある変な、なんかでっかい滝って何でしたっけ？
でっかい滝？
え。
あー、ナイアガラですか？
ナイアガラって、なんか国境を挟んでるみたいなことを話聞いたんですよね。自分ちょっとあんまり、チリとかああいうの疎いんで、カナダと、その橋、その巨大の滝が、あまりにも巨大すぎて、国境を挟んでるみたいな。
はいはい。ああ、でもナイアガラって確か、多分国境挟んでるはずですよ。はい、
国境だか、あるいはなんか、なんかの、というか境みたいなところがあって、なんか、実際にその女性が行ったときに、一人は彼女自身の友達で、もう一人はあっちそのカナダでステイしてるときの、ステイ先のその、まあ一緒にいる家族、あっちの家族ですか、その家族の娘さん、二人とも女性だった、若い女性だったんですけども、写真撮るときに、いきなりその、まあ、はい、チーズというかね、そういうときに、時間、日にちっていうか、それぞれ違うんですけども、飛び込んでるらしいんですよ。飛び込んじゃったらしいんです。写真撮ろうっていうときに、被写体に映ってなくて、え？と思ったら、飛び込んでたらしいんですよ。で、なんかそれはね、ちょっともっとちゃんと、結局、飲みながらだったんで、だからあんまりその話に夢中になってずっと聞いてると、その患者さんだけ長くなっちゃうってことで、聞けなかったんですけども、詳しく聞けなかったんですけども、なんかその飛び込む、その側によって、なんかその、化けて出るか出ないか決まるみたいな、そんな感じの話を聞いたことがあるんですよ。なんかその、ね、なんか一つの、A と B として、A 側の方の滝に飛び込んだ場合は、なんかその死体が上がってこないらしいんですよ。こう、滝の壺の中をこう、死体がすごいなって、ぐるぐる回り続けるみたいな感じで、B 側の方は上がってはくるんですけども、その途中、落ちる途中の岩とかがものすごいゴツゴツしてて、こう絶対落ちてくると高い確率でそこにぶつかりながら落ちてくるらしいんですよ。
あー、なるほど。
ただ、下の方は流れは比較的緩やかなんで、 上がってる、死体は上がってくるんですけれども、もうすごいありさまらしいです。
なるほど、損傷がひどいっていうか。あ
だけども、だから、一見すると、その、ぶっ、なんですか、死体見つからないのは残念なんだ、残念というかね、気の毒なんですけども、
はい、
死体見つかっても、その、ぐじょぐじょの死体見ちゃったら、まあ、両親としてショックじゃないですか。
そうですね。はい、
親族。で、ただ、何でしたっけ。ただ、まあ、それでも、ね、死体が帰ってくるだけはいい。
うん。
だけども、その、でも、もっと怖い、だから一番怖いのは、
うん、
死体が上がってこない方らしいんですよ。
まあ。
自殺した人とかって、
はい、
自分が死んだかってこう分からないっていうじゃないですか。
そうですね。はいはい、
まあ私が本当にどうか分からないんですけど、昔からよく、はい、角田二郎先生の時代から、
はい、
まあね、そんなようなことをよく聞いてましたけど、
うん、
その類なのか分かんないんですけども、
うん、
だから、その、滝壺ですか。
うん、
その死体が永遠に上がってこない方の方が、やばいらしいんですよ。
そうい
っぱいいて、引き込まれる、こう、可能性の高い。で、写真撮るときは気をつけなきゃいけないみたいな。そういう話が聞きました。まあ、その、ただ、それでも、その、ボコボコになっちゃう方でも、やっぱ引き込まれることは引き込まれるんで、
うん、
まあ、どっちも、ね、最終的にはそこで写真撮らないのが一番いいってことなんですけども、
うんうんうん、
危険度が高いのは、その、A の方の、その、死体が上がってくる方ですか。
はいはい。
そっちの方が、こう、写真を写そうとしてるときに、いつの間にか自分から飛び込んじゃう人が多いらしいんですよ。
ああ。
っていう話を聞いたんですよ。
はいはい。
ちゃんと話聞いておけば、詳しく話聞いておけばもっと面白かったんでしょうけど、ちょっとね、
うん、
私もすいません、詳しく話聞けなかったんですけど、
はいはい、
そんな話を、ですね、これは聞いたのは去年でした
って
。だからこの話ちょっとこう、曖昧なところが多いんで、
そうですね、はい、
だからちょっと文章にはちょっとしづらいなと思って、
はい、
してなはしてはないんですけれども、うん、なんかナイアガの滝っていうのは、やばいよみたいな話はすごい聞いてます。
あでも、なんかこう、すでに触りの大部分でもちょっとだいぶ興味深い。ねえ、そして、確かになんか上がってこないからこそ、なんか、こう、その場に思いが、なんかこう、強い思いが出てちゃう、出てきちゃうのかなっていうのも、さもありなんなのかなと。
想像するとね、何百体っていう死体がね、
うん、
延々とあの中こう回ってんのかっていう、それだけでも結構、ちょっと、
うん、
怖い話。
まあそうですね。しかも確認しようがないですからね、あんなでかい滝の下の方の状態は。
でも、ね、どうするんでしょうね、ホットポーチなんでしょうかね。
捜索はしないんじゃないですか、 できないんじゃないですか、むしろ。
その方が危ないですよね、あれね。
ねえ、余計な被害者が増えるだけになるので、それこそ。
ちょっとあんまり時間がなかったんで、突っ込めなかったんですけども、
はい、
実際どうなのかなと思って。ですね。
へ
ぇー。これ、これはすごい女性じゃないんですけども、
ええ、
最近ちょっと聞いた話で、
はいはい、
まあ、自分の後輩っていうか、専門学校の時の後輩なんですけども、
ええ、
彼ちょっと一回開業した後に、
うん、
ちょっと一回こけたんですよね。
はいはいはい。会社が、
自分で開業したんですけども、
うん、
ちょっとこけちゃったから、
うん、
しょうがないから、またちょっと勤めて始めたらしいんですよね。
うん、
で、まあ、まず、あ、一度は自分の店持ったとはいえ、勤め始めたから、まあ、最初はね、やっぱり下っ端なんですよ。
うんうん、
整骨院に勤めてるんですけども、うん、まあ、今も勤めてるんですけどね。
うん、
まあ、仕事が終わった後も掃除とか洗濯とかあるんですけども、
うん、
下っ端からこう最後まで残ってまでやってたらしいんですよ。
はい、
で、なんかこう、電話がかかってきて、
はい、
もうみんなあの先輩とか先生、あのね、院長先生とか、
うん、
あとあの、まあ、お客さんも当たり前ですけど、いなくなった後に、
うん、
一人でこう洗濯とか掃除やってるときに電話がかかってきて、
うん、
まあ、めんどくせえな、みたいな感じで電話が出たら、なんかあの女性から電話がかかってきて、
はい、
で、まあ、私、これ何々こういうものですっていう電話がかかってきて、
うん、
で、ちょっと変なことをお聞きするようなんですけどって言ってきたらしいんですよ。
うん、
で、その前に、ちょっと待ちくださいって言って、その後輩は、その女性ってのは、もともとそこの患者さんだったらしいんですよね。
はいはいはい。
で、フォローされて出てるんですよ。
うん。
この何々さんかっていう感じで。
うん。
確かに前通った患者さんらしいんです。
はいはい。
その患者さんが、まあ、仮に何て言っちゃう、ここに書いてあるかな、茨城、なんかこう、紹介、そこにその、あなたの通う、いろいろ整骨院に患者さんを紹介したって言うんですよ。
はいはい。
まあ、じゃあ、A さんっていう女性が、
うん、
元患者の女性が。
うん。
で、その人が通院してないかっていうことを聞いてきたんですよね。
はいはい。
で、まあ、で、その、交通事故を起こして、
うん、
紹介した男性っていうのは、交通事故を起こしたんで、私があなたに、の病院に、こう、整骨院に紹介したっていうんですよ。
うん、
で、まあ、仮に、まあ、茨城大輔さんっていう人だとしますね、うん、その紹介されたっていう人。
はいはいはい。
で、と思って、で、まあ、交通事故、ちょっと、まあ、細かい話なんで省くんですけども、
はい、
通事故の患者さんってちょっと普通の患者さんとは違うんですよね。
うん、
そんな数も多くないんで、
うん、
まして、彼も、まあ、ノウハウは知ってたんで、
うん、
まあ、絶対交通事故の患者さんだったら覚えてるはずなんですよ。そんな人数いないから
、うんうん、
新米とはいえ。
うん、
けど、彼自身の中で茨城大輔さんって記憶はないんですよ。彼を通院して。だからじゃあ、コンピューター開いて、交通事故の患者さんっていうところで、検索してきてみたんですね。茨城大輔さんって検索しても出てこないんですよ、
うんうん。
で、どれぐらい前の話ですかって、いや、今通ってるはずだって言うんです
よ。うん、もう全然最近だと。
最近の話、うん、もう最近紹介して、で、その後にこの整骨院に行ってる、私行ってるよっていう連絡があって、うん、それから、その後連絡が全然途絶えちゃったらしいんですよ。
うん、
後半のその整骨院に通ってるよっていう、紹介してもらったとこ通ってるよって言った後に、だから、確かにおかしいと思ったんですよ。その、通ってますかって聞くんだったら、
うん、
本人に聞けばいいじゃないですか。
まあそうですね。はい。
それも、だから、それも後輩も言ったらしいんですよね、不審に思って。
うん、
そしたら、その、整骨院に通ってるよっていうことを最後に、全然連絡が途絶えちゃったらしいんですよ。
うん。
と思って、で、コンピューター調べてみても、過去の記憶にも今の記憶にもその茨城大輔さんってことはいない。
うん。
通院してないってことなんですよね。
うん。
だから、そういうことは言いませんって言うんですよ。
うん。
で、なんかちょっとおかしいなと思って、その女性のカルテっていうか電子カルテなんですけども、うんうん、電話番号を見たんですよね。
うん。
ナンバーディスって、かけてきたあの電話番号わかる？
ああ、なるほど。
で、表示されてるんですよ。
うん。
で、そしたらその電子カルテに書かれてるその電話番号と、その女性に書かれてる電話番号も同じなんですよ。
うん。
ああ、だから、まあ、本人の可能性は高いと。
うん。
だから、なんか変なことを探り入れてる。にしてもおかしいけど、
うん、
うん、まあでもこの女性もかといってなんか、うん、偽物とかなんか語りとかでもなさそうだなと思って、うん、だから一応とにかく通ってませんってで、いやで何なんで、その茨城大輔さんって方は、
はい、
運送会社の方だったらしいんですよね。
うん、
なんていうか、で、運送会社をやってる途中、仕事の途中で、なんか、ぶつか、あの、車、多分ぶつかと、あの、車と合体でぶつかって、
はいはいはい。
怪我をして、交通事故という形で、そちらをに紹介したっていう話なんですけれども、
うん、
まあもちろん来てないんですよ。
うん。
だから女性も、じゃあそうですか、わかりましたって言って、まあ、なんか女性もなんか納得しないような感じで来たらしいんですよね。
うん。
だから、で、彼としても、まあ、でも来てないし、まあ、あの女性なんか勘違いだろうと思って、
うん、
まあ、まあ、ちょっとな、ふんちな、まあ、冒頭終えて帰ったらしい
ん
です
ね。うん。
で、帰ったのがまあ9時ぐらいだったらしいんですけども、
うん、
9時ぐらいの時のニュースに、自分のその、その後輩の近くの整骨院で、トラック、うん、タクシーがぶつかったって、事故があったらしいんですよ。その帰った日、その夜に。
うんうん、
自分がその帰ってる間に電車で帰って、その、自分の近くの整骨院で事故があったらしい
ん
です ね。うん、で、まあ、あの、運送会社の、で、タクシーの方は、
うん、
運送会社もなくなったって言うんですよね。
うん、
その話のニュースを見ると。
はいはい。
で、名前が出たんですよ。
うん。
茨城大輔さん。
はぁ、
で、だから、もしかしたら単純に、あり、
はい、
全然、それありえない話じゃないですよね。
はいはいはいはい。
本当に単純、たまたま帰った時間帯に、
はい。
嘘がないか。追突して、
はい、
ね、全部乗ってたドライマーの名前がたまたまさっきの人と同じ同姓同名の茨城大輔さんだったっていうふうに、まあ、全く、
まあね、
そういうなくもないでしょうけれども、
ね、はい、ちょっとね、なかなか考えにくいですよね、その偶然はね。
えっと思ったんで、もうまあ、いや、だから、もう話自体はそれで終わりなんですよ。
はいはい。
終わりなんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、投げっぱなし階段じゃないですけども、
はい。
なんだかよくわかんないうちに、終わってしまった。
でも、ちょっと気持ち悪いですよね、話としてはね。
何を聞きたかったんだろう。彼女は果たして何か知ってたのか、あるいは全く知らないで。
そうですよね。何か、その虫の知らせで先になんか先走った何かがあったのか、それとも全てが、こうなんかこう、本人の中では、なんか予知夢じゃないですけど、みたいなものを感じたのか。
うん、まあ、
でも、何もわかんないですよね。はい。
ご実際みたいにも全然ないし、
はい。
別にその女性からも全然電話かかってこないらしいんですけど、
ああ。
そういう話があって、あ、ちょっと不気味だな、みたいな感じがありました。
そうですね。うわぁ、でも、あの、背後にいろいろ何があったのかっていろいろ想像すればするほど不思議だーとしか。
なんか。で、その後輩自体も、まあ自分がその怪談とか好きだとか本を書いてるってのは知ってたんですけども、
はいはい、
毎回聞いても全然ネタないネタないっていうか感じでつまんないやつだったんですけども、ね、今回初めて面白いのを聞けました。
あ、よかった。つまんないやつから少し面白いやつに今なんか上がったんですね確かに全くあのね、当然人間なのであの生きてるうちに階段に全く出会わないとは限らないですからね不思議な体験をしないとは限らないですからね、
あれとしてはなんかまあ納得はいってないですけど、まあ偶然じゃないみたいな。
うん、
だから、あの、全然、あの、階段信じないとかっていうんじゃなくて、階段に興味のないやつだったんですよ。
ああ、なるほど。
だから、そいつが突然そんな作り話をするっていうのが、ちょっと考えづらいんで。
はいはいはい。
しかも結構いい、面白い話だったんで。
そうですよね。むしろ、なんか全くこう、あの、門外観な人が、なんか怖い話作ろうと思ったら、当然ね、あの、階段集めてる人たちって、 あの手だれ、その分手だれなんで絶対見抜けるじゃないですか、その嘘は。
そたまたまちょっと全然違うことで、うん、あのメールかなんかしてるうちに、
うん、
なんかちょっと気持ち悪いことありましたみたいな、あのお互いその交通事故の患者さんのことにちょっと情報交換をしてるときに、
うん、
たまたまそのあそういえば交通事故じゃあ言えばみたいな感じで始まったんですね。
ああ、なるほどね。
交通事故患者さん結構あのあれですね、ちょっと大抵あれなんですけど、ね、いろいろと難しいんですよね。
はあ、
まあ、あんまり言えないんですけれども、
はい、
中にはちょっとこうおかしな人とか、
はいはい、
いろんな事情を抱えてる人がいたりとかして、
はいはいはい、
たまにちょっと一筋縄じゃいかない方とかいるんで、
はい、
そういうのに便が来ちゃった時にどうすればいいかみたいなのをお互い話し合っていくことで、まあ、その話が出てきたんですよね。
はあ、なるほど。怖いなぁ。でも、ね、自分がそれ同じこと体験したと思ったら、その人の気持ちになったらやっぱ怖いなぁと思うなぁ。え、何それっていう。
ね、なんかその、まだその女性から電話かかってきたら教えろとは言ってるんですけど、
はいはいはい、
全然なしのつぶで。
うん、
なんか面白いご実談みたいなのは、何でもくらい、あ、何でしょうね。よくないでしょ
うね。はいはい、はい。こういうの。うん、続きは確かに気になりますけど、ちょっと そういう状態じゃしょうがないですね。
前にもその、ね、大輔さんが来てないんで、全然話に、
ね、ならないですよね。はい。うわぁ。多分ね、まあ、これ、ニュキラジーリスナーはおそらく結構な感じで、怪談好きな方多いと思うので、結構、好きな人は多い話かもしれないな、これ、今の話は。当然、ガチコアな話の方が好きだって人もいるかもしれないですけどね。
ちょっと、もやもや系です
ね。もやもや系ですけどね。
うん、あ、で、あとは、あ、もうあれです、女性の話なんです
けど、はい、
自分高校生の時に、
はい、
知り合いの女の子いて、
ええ
、知り合い、全然彼女とかじゃなかったんですけどね、
はいはい、
彼女だったらよかったんですけど、
はい、
それはいいとして、
ええ、
はい、
その時に彼女がいたとか童貞だったとかは別に関係ないと思うので大丈夫だと思います。飛ばしていただいて、
はい、はい、まあ、童貞だったんですけども、
はい、はい、
健全だ、
はい、健全な、はい、
青少年だったんですけど、高校の時の知り合い、まあ、学校は違った子なんです
けど、はいはいはい、はい、
その子が家庭教師をやってもらってたんですよ。
うん。
その女の子が。
うん。
で、から、家庭教師って言っても、普通だったら来てもらうじゃないですか。
そうですね。
で、彼女の場合逆で、
うん、
その家庭教師をやってる女子大生のお姉さんのがいたんですけれども、
うん、
そのお姉さんの家に行く形だったんですよ。
珍しいですね。うん、
だから自分がこう行く、あっちのお姉さんの家で勉強するみたいな形だったんですけども、うん、これも彼女、もうでも今も彼女はもう、あれですよ、いいお母さんになっちゃって、二人の子供がいるお母さんになっちゃったんですけども、
はい、
まあ、たまたまこの前、自分がまあ、ちょっと結婚して、
うん、
その時にちょっとメールで久しぶりに送ったら、おめでとうっていう話したら、
うん、
まあ、ちょっと、あと、その本、対談書いてる話の本をしたら、
うん、
ああ、じゃあ昔いい話あるよ、みたいな感じで。ああ、やった女神様が来た、みたいな感じで。
はいはいはい。
話。で、それで、 あとその女子大生のお姉さんの家っていうのが、
うん、
まあ結構古い、まあもう今取り壊されちゃったんですけど、六本木にあったんですよね。
はいはい。
で、六本木にあって、で、もうちょっと、その、
またね、電波が大丈夫かな。大丈夫ですかね。
父親の田舎に行ったって言うんですよ。
ほう。
行ったことがなかったらしいんですよ。20年間ぐらい。
はい。
普通行くじゃない。まあ、で、まあ、いろんな事情もあるかもしれないですけども。
はい。
あの母方の方の田舎はよく行ったらしいんですけども、
うん、
父の方の田舎ってなぜか行かなかったらしいんですよ。
うん。
まあ、初めて行ったらしいんですよね。その、この前行ってきた、その、この前っていうかごめんなさい。話としては、女友達が、
うん。
僕の話なんで、まあもう二十数年前の話なんですけども、
はい、
あこの前初めてその父方の、田舎行ったのよ、みたいな感じで。
はい。
あ、さあ、って。そのたんだよ。
うん。
で、結局、なことは言わないんですけども、
はい。
行かなかった理由っていうのが、その赤字のままあるから、行かなかったら、いろんなもの連れてかなかったらしいんです
よ。ああ。
連れてかなかった。
赤ずの間があったら、もう大人でも行きたくはないですけど。
で、それ、で、その、まあ、名前を、まあ、その女の子、今、じゃあ、さゆりちゃんとしましょう。
はい、はい。
さゆりちゃんが、まあ、その先生に、うん、女子大生です。うん、先生に、赤ずの間見たんですか？って言ったら、見たよって言ったら、
うん、
らしいんですよ。2階に上がってきて、廊下の方をずっと歩いて、長い廊下歩いていくと、右側の方に、扉が、大きい古い扉があって、
うん、
時にも、なんでしょう。もしかして、振りが打ち付けた、振りとか板が打ち付けた、なんかその上だって、お風呂なんてべったべたに現れてる。
うわぁ、本格的な。
物理的にも、こう、霊的にも、こう、封印されちゃってるみたいな感じで。
はいはい。
全部こう出さないぞ、みたいな。
うん。
そんな感じらしいんです。で、中見たうち、見れないよ、つか。そんな封印されちゃってるから。
はい。
まあ、あれなんだけれども。で、まあ、そこで初めて、まあ、お父さんから、まあ、ちょっと見せたくなかったんだけど、みたいな感じで、こういうのがあるんだ、うちの父のところ、こういうのがあるんだ、みたいな。あんま近寄るなよ、みたいな感じで。それ以上あんま語らなかったらしいんですよね。
うん。
うん。怖いなって思って。
うん。
で、そこで話終わっちゃうと思ってたが、
はい。
セイウちゃんが、休憩時間になった時に、
はい。
茶飲んでる時に、
うん。
そしたら、先生が、
うん。
で、私ね、思い出したんだ、なって言ったんですよ。
はい、
何を思い出したんだって言ったら、
はい、
思い出したって言ったら気づいたって言うんです
よ。はい、
気づいたことがある。その田舎のお家の間取りと、
うん、
六本木のお家、ほぼ同じなんですよ。家の間取り。
うん、
ということは彼女たちが、2階なんですけども、
はい。
だったり、その、彼女たちが勉強してる部屋、つまりお姉さんってい う、はい。2階上がってすぐ左にある扉があるんで、
うん。
僕、実はその、さゆりちゃんは、その奥に行ったことがなかったんですよ。
うんうんうん。
この、次になってる右、次になってる右の方が、お姉さんの妹がいる、妹の部屋だったんですよ。
うん。
だから、それ以上、行ったことなかったらしいんですよ。
うん。
あ、私でもね、開けたことない部屋あったん 応それが結局その奥にある、奥に、その田舎のね、2階の奥の廊下行くと、はい、右側に扉あるって、扉があるって言って
る
んですよ。
はい。
で、全く同じ扉が。私気づいたんだけど、
はい、
うん、ここに暮らして20年経つんだけど、
はい、
あの部屋入ったことないんだ。なんでだかわかんないけど、
はい、
あの行ったことない。それがちっちゃいこと時からあったらね、なんかいろんなとこ入り回ったりとかしてね。
そうですね、はい、
なぜか知らない、別に怖いとかね、
うん、
親に止められてるとかそういうわけじゃなかったんだけども。
うん、
私、あの奥の部屋入ったことないし、行ったこと、違ったことないんだ。
うん。
ね、おじいちゃんの父方の方行ったときに、初めて気づいた。
うん。
ね、で、最初から見に行って、イェーイ！で、帰るときに、
はい、
お父さん、お母さんに、
はい、
先生が、あれだね、お父さん、お母さん、あれ、うちにも、あれ、奥と、ね、部屋あるよねって言ったら、
うん、
あるよって言って、私入ったことないよねって言うから、うん、あそこ使ってないし、俺ももうずっと行ってねえな。でもお母さんは行ってるんだよ、毎日。え？
うん。
で、何しに行ってんのって言ったら、うん、そこをなんか、はっきりしないんですよ。
うん、
なんか片付けてるやんたらかんとか、いや片付けるって毎日行ってるって、私そんなこと知らなかったよみたいな感じで、いや夜中に行ってるからねって言って、
え
お母さん、え夜中に何しに行ってんのって言ったら、それ以上教えてくれなかったりします。
はあ、
それでそれじゃん、嫌だなぁ、先生の家は変なもの、変があったんだ、全然気づかなかったけど、つって。でそれに気づかないお姉さんもすげえよなぁと思って。
うん、
で、しばらく経って、
はい、
結婚シーズンになって、
はい、
そのお姉さんの家に泊まり込みで、
うん、
こう勉強する形になったんです。冬、
うん、
休みと、
うん。
で、その時に、まあ、まあ、その時はもう勉強の方がちょっとあれだったんで、その風の間とかっていうかその話とかも全然忘れちゃってて。
はいはい。
で、別に寝てる部屋もお姉さんと一緒に、お姉さんと一緒に寝てるから、
うん、
今怖くもなかったし。
うん。
で、そんな感じで、ある日ついてトイレ行きたくなって、
うん、
夜中はあんまりさゆりさんって目覚めない方だったんですけども、
うん、
まあ、その時だけはちょっとこう、なんかトイレに行きたくてしょうがなかったから、
うん、
下の方にトイレなんですよね、
うん。
で、その家って、六本木の家っていうのは、1階がまあ、茶の間蔵と、あとはお店になったんですよ。
うんうんうん、
まあ、雑貨店っていうか、
はい、
古いコンビニみたいな感じだったんですよ。
うん、
トイレっていうのがそのお店なんしかなかったんですよ。お店の方に出てって入らないといけない感じで、不便な作りです
、うんうん。
そしたらなんかこう、ね、下の方を蹴って、もうお店の方に行こうとしたんだけど、もう鍵が開かない。当然だよな、鍵閉めてるんだから。
はいはい、
じゃあ、で、これ開けられるんじゃないのって言うんだけども、なんか、そういう、どういう意味だかわかんない。うちなんかもう鍵を使って開けらないと開かないタイプだったらしいですよ。で、早く行きたいし、
はい、
窓からお店にこう暗くて怖い。
うん、
で、そこに限っては勝沼 の話とか思い出した。
ああ、はあ、は
あ。で、しかもどうしようかなと思って、おじさんおばさん落として開けてもらおうかな、でももう漏れちゃうし、で、結局、しょうがなくて上がって上がってって、
はい、
お姉さんに、話しかけて、
はい、
お姉さんちょっとトイレ行きたいから、下開けてって言うけど、
うん、
2階にもトイレあるよ。 今ぐらいだって、あの、あれじゃん。あの、ずっと、トイレ、ずっと1階のトイレ使ってたでしょって言うけど、でも2階あるんだけど、そういえばそっちも私たち使ってなかったなって、またと、なんか変な、とぼけたら言えるんですよ。
うん。
その2階のトイレっていうのが、奥の、ね、もう、田舎の家の、
うん、
あの、ポジション的にその赤字の間があったじゃないですか、右側に。
はいはい。
逆に、その、対になった。
ほうほうほうほ
う。あるらしいんです。
うん、
つまり、そのトイレに行くためには、2階のトイレに行くためには、その赤字の間、まあ、お姉さんが入った部屋を通っていかないと、通ってか、その近くに行かないと、トイレに行けない。
うん、なるほど。
でもう、開けたらもう、ね、我慢できない。
うん。
して開けてもらう、今更のお父、おじさん、おばさんに頼んで。
うん。
して開けてもらうの我慢できないって言うんで、怖いから。
うん。
お姉さん、ついてきた。
はいはい。
でもらって、じゃあトイレ行こう。
うん。
本当にお姉さんは、そのトイレ、あるの、うんうん、トイレあるのは知ってたんだけど、私も妹もそうだからそこ使ったことないんだよね。またそういうすっとぼけだけど。
うん。
で、思いながら、まあ、行って、そしたら、やっぱ、お姉さんが途中で止まっちゃうんですよ。廊下の途中で。
うん。
で、最初ちょっと一人行って、え、なんで、急って待っててくれないんですかって言うと、うん。お願いだから一人行ってくんないって言うんですよ。
うん。
そしたらお姉さんもちょっと震えてるらしいんですよ。
うんうんうん。
マジでどうしようもないなってことでもうしょうがないから、廊下の奥まで行ったら、確かにあの、突き当たりに左右に扉があるんですよ。
うん。
で、右の方がポジション的にはあの、開かずの間。
はい。
実家の方では。
うん。
で、左側に確かにトイレ。
うん。
ぽい。扉があってから、ああ、ここか、つって。恐る恐るこう、電気がこう、外に出てたんで、パチッつけたら、中電気がついてるんですよね。
はいはい。
あ、だから、よかったって、ガチャッと開けて、中見たら、あ、普通のトイレ。
うん。
使ってないっていうから、汚いのを想像してから、
はい。
母さんが掃除してんなら何だかわかんないですけど、全然綺麗だよ。トイレットペーパーもちゃんとあって。
うん。
芳香剤もちゃんと置いてあって。
うん。
思ったら、ほとんど後ろからこう、た、振り向いたら、
うん、
後ろにある赤字の間ですね。
はい。
開いてるらしいです。ちょっと開いてて、中からこう、パッ、
ん？
こう出してるんです。
え？ちょうどいいところで今、ブツッと来たな。
このおばあちゃん、ってか、お姉さんのおばあちゃんってのはもうとっくに、おじいちゃんおばあちゃんってのはとっくに昔亡くなったって聞いてたし、同居してる話も聞いてなかった。
はいはいはい。
で、その時は、まあ、怖いっていうよりかは、ちょっとあっけに取られたんですよ。
うん。
なぁ、赤座の間からおばあちゃんが顔出して。
はい。
で、だけど、まあ、トイレ行きたいの先だから、
うんうん、
まあ、トイレ無視してトイレ入ろうとしたら、ぐーってこう手掴まれて、引き寄せられたらしいんですよ。
うん、
で、と思ったら、おばあちゃんがもう片方の手で、ぐって何かをこう、さゆりちゃんの目元に突き出してきたらしいんですよ。
うん、
何だって、お茶碗、お茶碗。よく、関係だけど、要はなんか、飯をよこせって言ってるらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
そっから怖くなっちゃって、また、で、
うん、
四つん這いになりながら、
うん、
タタタッと逃げてったら、あの、まあ、お姉様がなんか部屋に戻っちゃって、寝てたらしい
ん
ですよ。
うんうんうん。
で、起こして、お姉さんに今のこと話したら、 そんなはずないよ。おばあちゃんいないし、うん、そんな人いるはずないよ。でもお姉さん、部屋なんか見たことないんですよ、けど、
うん、
いや、見たことないけど、おばあちゃん、いや、飼ってか、おばあちゃん飼ってたら、絶対気づくでしょ、って、
うん。
その時に、はっと思い出したのが、で、その、先生の、お母さんは、毎晩夜中に、その部屋行ってる。
はい、はい。
で、そこで急遽、お姉さんと、さゆりちゃんで、ご両親を起こして、
うん、
で、最初にまずトイレに入らせてもらって、下のトイレに入らせてもらってから、うん、まあ、トイレ出すという話を聞いてみたら、
うん、
まあ、確かに、中にはおばあちゃんいるって言うんですよ。
え？いる？
おばあちゃんいるんだけど、まあ、生きてるおばあちゃんじゃないんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、かいつまんで話すと、その実家の方に、
うん、
ね、家に、本当の本家のその、赤字の間がある方、
はい、
めっちゃ雰囲気してる方です。
はい、
あっちは昔、その、どういう理由かわかんないんですけども、その老夫婦を、
うん、
あの部屋に閉じ込めて、こう、餓死させたっていう事件があったらしいんです。
うん、
どういう理由だかわかんないですよ。もうそれ戦前らしいんですけどね。
うんうんうん、
で、そしたら、まあ、当然のことだから、まあ、すっごいたたるというか、
うん、
の老夫婦がすごい、例が暴れるらしいんですよ、
うん。
で、いろんなことをやって、まあ、お坊さん呼んで、霊能者呼んだりとかやって、いろいろとやった結果、最終的にそのやった、偉いお坊さんが行ったのは、まあその、まあその東京の六本木の方に全く同じの間取りを作って、
うん、
で、その夫婦で二人、老夫婦で二人でいると力が強すぎるから、
うん、
ばあちゃんの方を引き剥がして、東京の連れてって封印しよう。ってことだったりします。
うん、
で、ただ、ばあちゃんの方、そしたら引き離したら、まあ、ちいちゃんの方はまだすごい凶悪だったらしいですよね。
うん、
だから、板つき打ちつけて、お札でベッタベタ挟んで、
うん、
貼り付けて動けないようにしたらしいんですけども、
うん、
ばあちゃんの方は引き剥がされたって東京に連れてこられた途端に、結構おとなしくなったらしいんです、
うんうんうん、
だからまあ、そしたらなんかちょっとね、どんな理由だかわかんないけれども、こうね、餓死させられちゃってるのはかわいそうだからって言って、
うん、
まあそれは先生のおばあちゃんの代からもずっと続いてたらしいんですけども、
うん、
夜になるとそのおばあちゃんのところに部屋開けてご飯を持ってってやる、
ああ、
そこすごい静かにしてるんで、
はい、
物なかったらしいです。ご飯忘れるとなんかちょっと悪さするらしいんですけども、
はい、
まあおばあちゃんも、先生のおばあちゃんもお母さんも、まあ律儀の人で、
うん、
丁寧にちゃんと毎日こうご飯を運んであげてたから、
うん、
まあなにもなかったらしいです。
うん、
で、まあね、先生とその妹さんっていうのは、別に言われてなかったけども、まあ本能的にそこに行ったらやばいみたいな感じとったのが何かわかんないんですけど、そこには、ずっと近寄ってなかった、
うん。
で、昼間になって、次の日になって、
うん、
部屋見せてやろうって言って、
うん、
お父さんが部屋開けてくれたらしいんですよ。
はい、
そしたら、やっぱりそこすごい綺麗に整理されてるんですよ。
うん、
で、ちゃぶ台があって、布団が敷いてあって、
うん、
茶碗と水と、お箸がちゃんと並べて置いてあるらしい
ん
ですよ。
うんうんうん、
で、おばあちゃんの霊も、ちゃんとご飯をあげると、一粒残さずちゃんと食べるらしいんですよ。夜になると、お母さんがまた新しく持っていくらしいんですけども、
はい、
さゆりちゃんが泊まった日だけは、ちょっと環境が違ってて、要は、家に行ったら、さゆりちゃんたちのこう勉強の邪魔になるんじゃないかっていうことで、
あ
おばあちゃんのところにご飯を持っていく時間を遅らせてたらしいんですよね。
はあ、なるほど。
はい、そしたら、お母さん眠っちゃったらしいんですよ、そのまま。
ああ、いわゆる寝落ちというやつですね。
だからその人はご飯あげるってことでいいかな。
ああ。
その時にさゆりちゃんがトイレ行くためにそこのおばあちゃんとか部屋行ったら、おばあちゃんが出てきて、
はい。
持ってきてくれないからどうしたのかってこと、形で茶碗突き出して、
うん。
寝込むみたいな感じ。
なるほど。そう
ですね。見てしまったみたいな、そんな話がします。
ああ、なるほどね。
で、今もその六本木ね、家はなくて、だからいないから、だからそのおばあちゃんどうなったかわかるんですけど。
はいはいはい。
だから、結局その引き離して持ってきたっていうのは、なんかその偉いお坊さんらしいんですよね。
はい。
その昔なんですけど。
うん。
だからそのお坊さんももう、あの時点多分生きてなかったと思うんで、
うん。
だからそのおばあちゃんをまたどっかに持ってくっていう、そういうことできる人がいたのかすらもわかんなくて。
そうですよね。
で、その、さゆりちゃん自身も、その先生とも全然連絡取ってないし、連絡先もわかんないから、
うん、
まあ、田舎の方のじい、あの、凶暴なじいちゃんの方はいるかもしれないけれども、
うん、
その比較的おとなしいおばあちゃんの方はどうなったかわかんないです。
うん、そのまま、成仏されたのか、どうなのかね。
成仏するぐらいだったらもうとっくに成仏してると
思う。まあそうなんですけどね。まあ、あの、ちゃんと、その、もうこれだけやってくれたんで、ね、なんかこう、もうお静まりくださいみたいな、そう処理の仕方があるのかわかんないですけど。
ちょっとね、なんか、その、話としてはね、その、ね、お姉さんがそのね、20年間もね、その自分の家なのに、
ね、
おばあちゃんの部屋に近づいていかなかったとかって、ちょっと変な話だなとは思うんですけれども、
うん、
あでもその、なんですね、変な、片付の間をね、の女が住人を分離させたっていうのはなんかちょっと新しいなと思って。
うん。そうですね。
ところどころなんかちょっと疑問点が浮かぶんですけれども。
うん。もしかしたらだから本当にちっちゃい、もう覚えてないぐらいちっちゃい時に一回ぐらいは行って、その時にものすごくなんか怖い、思いをしたので、もうなんか記憶封印、トラウマ的に封印して、もう絶対行かないみたいな感じになって、いつしか忘れたのか、どうなんですかね。
かも、このさゆちゃんが帰ってくる、お姉が話してくれた話では、
はい、
なんか、まあ、もともとそのお姉さんちょっと天然っぽくて、
うん、
結構簡単に嘘でも騙されちゃうらしいんですよね。
ああ、はいはい。
学校のこう、ね、くだらない噂と話とかでも結構、
ああ、なるほど。
天然ボケだから、なんかあのお姉ちゃんだったら、まあそういうふうになってもおかしくないなと言ってたんですけど、
うんうんうん、
それにしても自分の家に20年間もね、
うん、
開かずの間があったろうってことに気づかないっていうのはちょっと、まあ面白いっちゃ面白いし、
うん、
本当かなって言っちゃ本当な話なんですよ。
うん、まあ正確には あのね、あの、六本木のそのお家の方は開くんですけどね。完全な開かずの間、そのお札ベタベタ貼ってる方の開かずの間とはちょっと雰囲気は違いますけど。
単純にあの、おばあちゃんの引きこもり部屋みたいな感じ
ですよね。一応なんかね、そういう形ではありますけど、なんかそういう、あるんですかね、なんか。
話としては、なんか、あの、少しちょっとファンタジーっぽかったんで、
はいはいはい、
好きなんですよね、話として。
うんうんうん、
さっきも言ったように、その、ね、開かずの間のね、住人を分離させるっていうのが、発想がなんかちょっと面白かったんで。はい、
そうですね、夫婦でいると強いから、こう分けるっていう。なんかいろいろこう、いやまあ当然あのね、さゆりちゃんは怖い思いをしたので、階段は階段なんですけど、怖い思いってあの、組みつかれたぐらいですけど、ご飯を要求されたぐらいですけど。
あれですね、夜トイレ行くの怖いらしいです
よ。ああ、そうでしょうね。
2時もお母さんなのに、あのトイレに行くときは、あの、子供と一緒に行くらしいです。
ああ。
理由なんですね。
はい、まあそうでしょうね。そんな体験したらそうなるでしょうな。
だから夜の夜にこう扉開けるってのはすごく苦手らしいです。
それ
おばあちゃんの飯要求してくるんだ。
まあなかなかないでしょうけどね。でもちょっと本当に面白い、あのこの場合の別に面白いってあのファニーって意味ではなく、あの興味深いというかね、話ですね。
なんか、だ彼女自身もすごい怖がりで、
はい、
だからね、このだからなんですか、学生時代の頃は、
うん、
なんかその、ね、スーパーファミコン版のあのすごい学校であった怖い話とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれをやろうとしたらもう泣いて怒って帰るみたいな感じで、
もう絶好だぐらいの勢いだったんですね。そんな子が話すわけですから。
だから なんで当時話してくれたの。あのでもあれか、受験の時期はもう全然会ってなかったから。
ああなるほどね。
今考えてみると、
はい、そういう理由かもしれないですよね。
だから超怖がりの子が、うん、まあ、それに、ね、わざわざそんな話作って、うん、しかも結構凝ってる話なんで。
そうですね。あの特にあの間取りがどうこうの下りはあの作れるもんでも何でもないし、そういうことに詳しい人ですらそれ思いつかない。もしフィクシーだとしたらね。ありえないので、うん、まあ間違いなく、ね、体験した本当の話、実は中井ちゃんなわけで、
取り出し物だったという
ね。
面白い。
そうですね。確かにあのぜひあの追加取材が欲しいぐらいの気持ちではありますけど、でも多分その子もそのことをなるべく忘れたいような気がするので。ね、その実家のお家もなければね、ね、その家庭教師の先生にも会えないわけですからね。不思議だ。
ここにアマンドってお店あるの、
はい、
喫茶店なんですけども、
はい、
そこの近くっていうことは分かってるんですけども、
はい、
そのばあちゃんがいる方、ばあちゃんが封印というか飯を、
はい、
思ってた方の家、そこら辺にあったっていうのは分かったんですけども、
うん、
まあ、それ以降はもう、ちょっと、全く開発とかされちゃってて、もう、だから、ね、20年以上前の話なんで、うん、
はいはい、どこにあるかもう分からないと。
全く跡形もないらしいです、
ね。はいはい。そうですね。
いや、なんか自分としては、なんか、ちょっとこう、エロネタとかそういうの話そうと思ってたら、
はい、
なんか階段の話になっちゃいました。
いいんじゃないでしょうか。本を買っていただく上でのなんかこうサービスとして、だからそんな私が書いているっていう感じで。ねえ、ねえ、
今話してて、ですね、やっぱ急に話すと、まあ、どうなんだろう。皆さん、この、あれなんですかね。
はい。
よきなりラジの時とかって、階段話す時とかって、やっぱり原稿用紙とか前ちゃんと置いとくんですかね。
いや、なんもないと思いますけど、皆さん。そういえば、みたいな。あの、たまにね、まあ、加藤さんとか、が、何喋るつって、お得意の下ネタ会談をやるときに、割となんかこう、ペラペラめくってるの音は聞こえるんですけど、多分あれは、こうメモ帳で、多分タイトルが書いてあるんでしょう、おそらく。チンコはどうとかそういう感じのタイトルが多分書かれてあるのを多分めくってるんだと思うんですけど、そういうのはあるけど、まあ、大体皆さんあれですよ、ぶっつけ本番で、なんか、そういえばこんな話が、とかね、そんな感じで。
だから話に、なんかね、はい、まあ、文章にすればね、またちょっと違うんでしょうけど、うん。
当然違うと思いますし。
なんか、自分でも話してて、 あれ、どう、あれ、こうだったっけ、こうだったっけってなんか話があって。
はい。
今の話はなんかすごい話しづらかったんですよね。うん、
ああ、なるほど。
あの漫画。
はい。そうですね。確かにちょっと、あの、整理すれば、あの、ちゃんと整理した形になるのは当然ですけど。だから、まあね、また、あの、こう、割と取っ手出しなね、お話であればあるほど、まだ自分の中でうまくこう、お話をする順序みたいな形のもできてない、で、話せし、される方も多いので、つい昨日聞いた話なんだけどみたいな感じでなんか聞いた話をよく、やりに来るのは上沼さんですけどね。そういえば昨日聞いた話なんだけどぐらいの感じで多分まあそんなね、上沼さんですらやっぱりなんかまだ本当に聞いたばっかなんで、そんなやっぱり順序立てては喋んないことも多いですよやっぱり。うん、
いやですよ、この前面白かったな。
なんかあったんですか。
うん、たね、
またなんかぶつ切れが、大丈夫ですか。
え、今生の名前出した、
うん、
大丈夫でしょ。
あ、大丈夫ですね、戻りました、大丈夫です。
いや、そのこの前の会の時に話してる時に、
はい、
ちょっと自分に合った話があって、
はい、
ただ対談の話の中で同じようなパターンの話をいくつか並べるっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい。
同じようなタイプのこう現象を、
うん、
まあ、誰々がこういう人も体験してこういう人も体験してみたいなのを並べる、はい、シリーズの中で自分がちょろっと話した話を、
はい、
うん、別によかったんですけども、
はい、
そのまま上村先生とネタになってしまったっていうのがあったんですよ。誰か他の人がそういう意味のとか言われてて、いや、なんかこれシリーズいくつかのこの話のシリーズ化にできるからって言われて、
ああ、
ちょうだいみたいな感じで、
まあ、ちょうだいって言うんだったら、まあ、あとではなんか別の話をいただければいいのであってね。
まあ、連れてきてもらったっていうね。
はい。まあね。あとね、まあ、よくありますけど、作家さんごとに、お話もらっ、ね、こう、お預かりしたはいいものの、これ、俺が好きな話、俺が話したい話じゃないなっていうやつは、人にあげちゃうパターンもありますからね。ね、下ネタ階段は、仕入れた方がいいけど、加藤さんに持ってくか、みたいな感じで。あんまり上沼さんが下ネタ階段のイメージないじゃないですか。ねえ。
下ネタ階段ないですね。
うん。下ネタ階段は、あれですよ。まあ、最終的に行き着くのは、まあ、大体加藤さんですけど、大体集めてるっていうか、なんか流れつ、一番最初に料理引っかかるのは、大体林道ひばりさんとか、有川さんとかなんで
。そうですね、単純に下ネタ階段じゃなくて下ネタに行っちゃうんで。
ああ、なるほど。はい、階段要素いらないと。
ゆきゆきパンチあるじゃないですか。
はい、ありますね。
あれで提供したのが、
はい、
もう完全な下ネタだった。まだ、あれですね、何話かあるんで、
はい、
その下ネタ、いわゆる医療業界の下ネタなんですよね。
はいはいはい。
こうあるんですよ。
実は下ネタというか、実は下ネタって意味が変で、ね、おかしいな。
下ネタじゃないんですけど、
はい、
結構医療の現場と、まあ、体を見るっていう形になるじゃないですか。
はい、そうですね。
そうするとやっぱりちょっとこう、どうしても下じゃ、意図してこう下にしようと思わなくても、
うん、
ちょっとそういうネタになってしまうみたいな話とかがあって、
はいはいはい、
その中でもちょっと面白いやつが、もうかなり昔の、これも全部 昔の話なんで、自分が専門学校入ってての頃の話なんで、
はい、
まあ、あれですね、あの時効かなと思って。
なるほど。だね、なんか
一つ例を挙げるとすると、まあ、これ、ちっちゃいネタなんですけど、
はいはい、
自分の先輩なんですけども、
ええ、
新しい療あのなんですか、ね、治療法を考えついたって言って、
うん、
抱きつき療法っていう考えてる。
ほう。
要はあの女性を下着姿にして、
はい、
でカーテンの中入れて、
はい、
で真正面から抱きついて、
はい、
それでこう探りながらこう歪んでるところを探りながら、でなおかつ自分が体を密着させてこう同時にこう悪いところを探りながら矯正するっていう、そういう抱きつき療法っていうのをやってたんですよ。
ほうほうほう。
で、あれですよね、ま、なんていうんですかね、中にはこう信じちゃう人もいるんですけれども、
はいはいはい、
これこうおかしいと思うじゃない、うん、大抵の人は。
まあそうですね。AV かぐらいな感じのね。
女性が、女性にしかやらなかったんで、
はいはい、
まあ明らかにも確信犯だったんですけども、
うん、
で、なんとかこう訴えられて、
はい、
でその度にこう示談って済ませたらしいんですけども、
はい、
まあ、とうとうもう警察に即通報されちゃって、
はい、
まあ、ちょっと捕まった先輩がいる
ん
ですよね。
う
ん、まあ、これは、まあ、怖いのが、
うん、
その先輩は、まあ、場所はちょっとね、言えないんですけれども、
はい、
今出所して、
はい、
また性交シーンをやってるっていう、
はい。
話が、ちょっとまだ怖い。それがまた怖いんですよ。また変な、変な療法をやって、
はい、
変なことをやらない。今のところまた捕まってないんで、
はい、
大丈夫だと思うんですけども、うん、また新たな療法をやって、セクハラまがいのことをやってんじゃないかっていう。
ああ、ま、まことしやかに聞くと。ああ、懲りないですね。
まあ、これは、これ自分の話じゃない、自分と全然違う話でじゃないんで、はい、自分の関係ある話じゃないし、知ってる人もいると思うんですけども、
はい、
やっぱりどちらかというとこう心霊治療みたいな感じで、
あ、はいはいはい、
なんかこう医者を偽って、
はい、
なんかあなたの子宮は歪んでいるから、私のね、神の棒で強制してあげよう、
はい、神の棒ね。
で、多分知ってる人いると思うんですよね、
はい、
この事件、もう結構前の話だと思ったんですけど、
はいはい、
実際にその神の棒で強制してもらって治ったっていう女性が何人もいたっていうのがまた何が起こったんだかよくわかんないんですけど、
うん、
結構しばらく捕まらなかったらしいんですよ。
まあね、治ったって信じてる人はね、当然申告しないでしょうからね。
まあ、恥ずかしくて言えなかった、泣き寝入りしたのかな、
はい、でしょうしね。
でも結構なんか何十件ってやっても、
うん、
しばらく捕まらなかったらしい
ん
ですよ。
うん、
あなたの地球は歪んでいます。私はそれが投資でわかるって言って、私の神の身を強制しますって言って、
まあ、その、何をするわけですな。はい、
先生、行くらしいんですよ。それだけではないですね。
なんか、普通この間ありましたよね。なんか、あなたの子宮に悪魔が、
ああ、
いや、で、それを治すんで私の童貞を捧げるみたいな、なん
か、
中国だか、どっち、中国でしたっけね、確かになんか、そっちの方かなんかね、なんか怪しげな、そんな、宗教家が捕まったって話を、なんだその童貞を捧げようって、っていう。
確か使えないじゃないですか。
ねえ。まだ神の棒の方がまだ
多分何回も童貞だったんじゃない
ですか。なんか、あ、なるほど。 それならわかりますけど、
ね、私のせいなら、
すごいですね。
直してあげましょうみたいな。
西部マリア並みのなんかちょっとおかしいぞみたいなね、少女だけど妊娠してるみたいなやつの。
あとはですね、あの医療系の授業の時に、
はい、
あの今救急でこう運ばれてくれる来る患者さんがいるんですけれども、
はいはい、
あのまあこれもあのニョキラジの、あ、ごめんなさい、ニョキパンチのネタ、ちょっと言えないんですけども、
はい、
なんか。その患者さん自身はすごい深刻な状態なんですけども、
うん、
見てる側からするともう笑ってしまうしかないみたいな、
はい、
そういう状況の患者さんが結構来るんですね。
はあ、
いや、ちょっと言えない、あのあんまり言えないんですけど、不謹慎なとまちょっと言えないんですけども、はいはい、
いや、まあ、まあもしかするとあれですかね、あのあの繋がったままかすり込まれるみたいなパターン、
あれないらしいですね。
ねえ、本当は、ね、ないって話をよく聞きますけど、
あのその先生もあの一般臨床医学っていう先生がいたんですけども、
はいはい、
その先生もはっきり言ってたんですよね。あの嘘です、
はい、あの膣痙攣っていうやつですね、はい、
そういうのはありませんみたいなことを言ってて、はいはいはい、その後に、まあ、そういう今思い出してもちょっと思い出しながらしてしまうんですけど、
まあなんかあるんですね。
事故とか、ね、そういうのは仕方がないとしても、
はい、そうですね、はい、
タクシーマンがいるんですよ。
あ、
自分でやっちゃったことによってとんでもない状況を引き起こしてしまったみたいな。
あ、まあ多分なんかこうわかんないですけど、なんかこう人行為中に何かね、その余計なことしちゃったのかなとかね。
本当にあの目を疑っていまだにこう目に焼き付いてるのがすごいのがあって、
はい、
いや人間ってこういうことできるんだみたいな。いやもうそれはあの、え、
はい、
パンチの
ホールでお楽しみと。
私が自らイラストを描いて、そのまま公開していただくと。
はい。ですね。まあ多分準備はされね。
あの第1弾は自分自身が体験した話を、うん、ちょっと投稿化したんですけど。
はい。ですね。
もうちょっと衝撃的でしたね。
はい。まあおそらく まず間違いなく竹書房のあのホラー文化の方には絶対乗らない話ですから、それはそれでお楽しみしていただくような形ですかね。はい、ですね。という感じで、まあもう12時43分になってますけど、お時間は大丈夫ですか。
ああ、そうですね、じゃあそろそろ、
はい、
お見せをとか言ってきながらなんか調子に乗って、
は
い、すいません。
いえいえ、大丈夫です。いや、貴重な、会談、まさかこんなにいっぱい怖い話聞けるとは思わなかったもんで、またしかもどれもなんか、取り替えさんらしいなっていう感じの、なんと。
ちょっとちゃんとね、文章に起こして、ちょっともっとわかりやすく、
はい、
発表したい。
そうですね。はい。
あの、なんか、喋ってて、多分、ところどころ、自分でも何喋ってんだろうみたいなところがあったんで、
うん、
ちょっと聞いてる方も、はぁみたいなところあったと思うんですけど。
そうですね。あと、ちょっと多分、電波の関係で、もしかしたら、ところどころ聞きづらい感じになってるかもしれないですけど、まぁ、あ、ちょっと、こればっかりはしょうがないところもあるので
。電波は、よくあるんですか？
ね、そうですね、あの PC じゃないとやっぱあの周り の、 あの当然ね、あの、例えば道路の近くにそういうあの電波障害するものがあの駆け抜けてったとみたいなね、あの トラックとかね、そういうのがあったりでなんかちょっとちょこちょこっていうパターンはありますけど、
夜全然車走とか走らないんで、
うん、あの結構でもやっぱ何らかの形の影響はやっぱなくはないので、やっぱさすがに東京はあのあちこちで電波があの飛び交うので、あの電波ってあの毒電波って意味ではなくて、
あ、わかりました。あれですね、 誰かの名前を出したとかのはあんま関係ないですか。
多分霊障とは関係ないとは思うんですけど、あのたまにあのガチコアな話をしてくる方がいらっしゃるんですが、その時は確実にまず間違いないっていうぐらいに霊障なレベルには、あのも多分だから今のは本当に電波 あの状況だけだろうなと思うんですけど、それの時はもう話してる間ずっとノイズみたいな感じなので、でそのお話が終わるとそのノイズが止まるんですよ。なのでそういう形では今のなかったので、多分そのいやあのこれ聞いてる人がいきなり呪われるってことはないとは思うので大丈夫だと思います。まあね、それでネタになるんだったらまだあれですけど、
多分ないとは思う
んですけど、ね、ない、多分ないとは思うので、今聞いてる限りでは、あの、
安心して。個人の名前だ、ね、タイミングがちょっと、ね、
はい。そうですね。
個人の名前を出した途端にそういうふうになったりとか、ちょっとビビって
る。そうですね。そうです。あれはちょっとタイミングちょっと、本当に。2回ともでしたからね。
死んでない方も、ね、もう出してもなりましたけど。
はい。
緑の方とか。
その時の方はおそらく今日はあの寝てるかあの飲んでるかどっちかだと思うので、多分大丈夫だと思うんですけど。はいですね。まあ一応、あの、こんな形ですので、まあ一応早めに。
いつも何の、どれぐらいまでやってるんですか？
ね、だいたい2時ぐらいまで行くときは行きますけど、まあでも早い、早く閉める分には早く閉めても問題ないんですけどね。あの、くだらない話がそのまま長くだらだら続くパターンが大抵多いので、あの、それこそあのね、お気に入りの AV 女優はとかだからなんか30分ぐらい話が持つとか、そう、30分じゃない、聞かないですね、1時間ぐらい持ってるとか、なんかそんな感じのパターンで、あの、あれですよ、だから、あの、なかなか、あの、家に帰りたがらない、あの、放課後の中学生みたいな感じで、あんな感じで、あの、こう、2時ぐらいまで行っちゃうパターンで、さすがに、明日早い人もいるでしょうって感じで、それでお開きになるパターンではあるんですけどね。まあ、なので、また、あの、ぜひ、お時間あるときに、遊びに来ていただいて、鳥川さんらしい、あの、まあ、下ネタでもいいですし、あの、今度こそ初太話をもうちょっと追求するのかもしれないですし、
これは話す暇がなかった
ですね。そうですね、あの、ピコだけでなんか一か月あるのかもしれないしと思ってたんですけどね、始まる前までは、
最近ちょっとパワーが落ちてて、
そうなんですか。
ちょっと反応しづらくなってるんで。
あ、なるほど。じゃあちょっと、あの、英気、まあ夏ですから、ちょっとね、あの、あの、精力的に落ちてるところもあるので、あの、もうちょっと元気になった時に、じゃあ。
中とか、ああいうので、ちょっといろいろ試して。
はい。結構。試して。そうですね、マカの効能は気になりますね、確かにね。はい。じゃあ、ね、あの、ですけれども、で、一応最後にもう一回、あの、ご本人のお口から、あの、宣伝を、あの、ご本人の宣伝を。
一番重要なことを忘れてました、
ね。はい、それを、あの、そのね、このままだと、あの、普通に
。単なる、あの、ね。
単なる、ショタが好きな人につ
まり。バカな話って終わっちゃう。
バカが好きなショタで頑張ってる人みたいな感じしかないので。ぜひぜひ。
じゃあ、まあ、8月の29日に、
はい。
竹書房から、ですね、恐怖箱、ゲイ玉でよろしいでしょうか。
まあ、魂に迎えると書いて、まあ、
一応、
はい。
あの、まあ、富宮先生はちょっと学術的に、
はい。
玉迎えって呼んでましたけれども、
はい。
まあ、多分そうなのかと思うんですけども、まあ、
まあ、ちょっと、もし、あの、覚えにくかったら、ゲータマ、魂の、ね、魂を迎えるっていう感じだけは、すり込んでいただいて、それで。
あの、まあ、ちょっともう、ね、他の教長の、ダサーさんと、
はい。
あの、トガメさんには、また後で謝っておきますんで。
謝らなくていいと思うんですけど。
ええー。名前をつけてしまったので。
はい。
じゃあ、
そちらの方、ぜひぜひ、よろしく。 夏の終わりですけど、まあ残暑厳しいですからね、9月もまだね、まだまだ階段がこう恋しくなる時期かもしれませんので、
もうまあちょい締めに、
はい、
ちょっとでも楽しんでいただけたら光栄ですので、
はい、よろし
く、ぜひ貼ってください。
はい、よろしくお願いいたします。皆様、
はい、
本当に読み方だけは謎なんですよね。加藤さんいらっしゃればな、なんか、本当の名前、本当の読み方は何だろうっていうのが気になるんですけど。
そうなんですね。ゲイ玉、ゲイ玉、いろんな連絡するときにゲイ玉、ゲイ玉ってこう最後に付けてくるんですけども、
はい、
何の反応もなくて、はい、何も反応してくれないんです。おそらくそれでいいのかなと思って。
ね、せめてなんかね、ちゃんと、いや、これは、こうです、ね、それこそ玉向かいでもいいですけど、ちょっと言ってくれればいいんですけどね。たまに加藤さん、そのまんまスルーしますからね。
季語らしいんですよね。
ああ。
なんか
ああ、そうですよね。恐怖枠シリーズは、そうなりますよね。
そろそろでもなんかネタがないらしいです
ね。ああ。いや、なんかいい感じの器具があれば、そっと加藤さんの耳打ちをしてあげると加藤さんは喜ぶと思いますね。
僕もカゴメですか。
はい、カゴメ。
カゴメの時はあれ器具じゃないんですよね。
あ、そうなんですね。
なんか鳥を飼うって言って鵜飼を思い浮かべたらしいんですよ。
はいはいはい。
まあ、うん、本当はビッグなんでしょうけれども、
はい。ブツブツしてます、
ね。頭の中を思い浮かべて、
はい。
カゴ、あれカゴメ、
はいはい。
あ、大丈夫ですか？
大丈夫かな？はい。あ、なんか不思議な感覚で今ブツブツきましたね、今。これは加藤さんなのかな？なんだ、何の例じゃ、何の、何が邪魔をしてるんだろうな、本当に。
加藤さんの笑い出すと、また、ノイズが。
加藤さんにそんな能力ないと思いますよ。
散布されてる。
一応ご本人はね、幽霊見えないって言ってますけど、あ、ちなみに取り返しても幽霊別に見たことはない、
ほとんどないです、
ね、ないですよね。
まずストレートにこう、し、
はい、
まあ、本当か、
うん、
これ長くなっちゃうんだけど、もう今日はお話しないんですけども、
はいはい、
変な歌やったことありますけど、
はいはいはいはい。
本当にこう見たとかってないですね。
なるほどね。
霊障みたいってのもないですね。
ああ、なるほど。
まあ、会いたくはないですけども、
うん、
会いたくはなくて、ま
あ、そうですね。
ストレス見てみたいなってのもあります
ね。うん、まあでも多分見ないんでしょうね。これまでずっとないんでしょうから、ないから、多分素質がないんでしょうね。見る。
こうか、そうなんですよね。
怖い話を集めるだけで。はい。あ、まあ、置いといて。いう感じですかね。まあ、いずれにせよ、ゲータマー、コードネームゲータマーで、魂を迎えるで、よろしくお願いいたします、皆様。
ゲータマー、合言葉はゲータマーで。
ゲータマーで。
アニメっぽくていいか
も。はい、そうですね。あの時、あの話をしてた、人が、ゲータマーって言ってたなって覚えていただければ、幸いです。はい。はい。といったわけで、じゃあ、お名残で欲しいんですが、また、ぜひ、お時間あるときに遊びに来ていただければと思います。はい。
本日の話でよろしければ。
はい。はい、いえい
え。
楽しかったです。
じゃあ、すいません。
はい。本日のゲスト、鳥飼誠さんでした。おやすみなさいませ。
はい。おやすみなさい。
はい。はい。といったわけで、いかがだったでしょうか。 しょうね。鳥海さんの急遽のゲストさんですけど、まあ、僕はあの普段からその、飲み会的なところとかで何度かお呼びしたりなんかして、ご本人のキャラクター知ってるんですが初めて鳥海さんを、声聞いたよとかって人はだいぶ衝撃だったかもしれないですね鳥海さんあんなキャラです普段でも階段はね素晴らしいでしょっていう、ね、感じですね。はい、といったわけでじゃあ一旦、CM 行きますかね。でスレ読みして、ほどなく終了という感じの流れにしましょう。はい、はい、では、ケイチの曲になります。チチクさんのバイバイスープスープホームセンターの3曲になります。では一旦休憩です。
タケノコ処方の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見三竿が淀みの村を語る芳賀沼沙羅発案江ヶ崎シリーズ皆まで言うなタケノコ処方文庫より好評配信中。失われたその表も残されたその唇ももう次の句を紡ぐことはでき
見なかったことにしましょうか。そう言いたくなる裏事情をプロの編集者加藤はじめ氏が紐解きます。タケノコ教養文庫、なぜ絶版本は電子書籍になりにくいのか。価格は99円、 Amazon Kindle ストアで好評発売中。そう、こんな事情があるのですよ。
常世の闇より来たりて、ロマンあふるる謎へ去る。怪奇の家族いざ水産、黒見三竿著、嘘つき曲馬だ、竹の子書房学級文庫より好評配信中。
道を切り開け、詐欺に始まり誠へ続く小さな男の大活劇、竹の子処方江ヶ崎シリーズ、ペテン師と身代わり、作画ポール、お話黒見三竿、企画発案表示、生くか生きるか二つに一つ、さあ選べ。
手が震え出してきつく結べない、今ならまだ引き返せると誰かがささやく、涙溢れ出して前がよく見えない、
タケノコ、タケノコ、ショーボー。
はい、お聞きいただきました。バイジジクさんの、バイバイスープスープホームセンターの3曲を聞いていただきました。では、スレ読み行きましょうかね。2番、高野武さん。1回切れて始まらないから、ソレスパー堀野さん、黒い服の2人組に連れて行かれたと思ったじゃないですか。最初繋いだんですよね。繋いだんだけど、音が出、ラジオソフトを通して出てない状態だってことに気づいたんで、で、それでちょっと、繋ぎ直してというか、再起機能を一回かけたんですけど、ね、多分それのことじゃないかなと思うんですけど、その一回切れてっていうのは。はい。サマータ君が再三待ってました。4番。テクノクサイさんが、今日は、戸坂先輩ですか？戸坂先輩ではなく、鳥海さんですね。5番、竹中さん、これはじらしプレイなんだろうか？どれのこと言ってるんでしょうね。まあ、じらしプレイじゃ、じらしプレイなのかな？6番、竹中さん、音オッケーですよ。ですね。7番、エクさん、お二人とも音声バッチリです。それから、タッケンの校舎8番は竹田夫妻さんが K1 ってことでね、長安と K1 間違えるってなかなかですけどね、結構。で、9番、竹田夫妻さん、何気に本格怪談ラジオに、そうですね、何気にそういう方向になりましたね、確かに。で、10番、高田先生、音声がブツブツ切れて、せっかくの階段が来づらい。そうですね。まあ、実際、これはちょっと、本当に申し訳ないなと思ってはいるんですけど、多分ね、一回なんでしょう、こう、切って、もう一回ってやっても、多分同じなんじゃないかなって気はしたんで、ちょっとそのまま、続行したんですけど、多分電波だと思うんですけどね。申し訳ないですけど、まあ一応なんか、あ、ブツブツ切れてるかなって感じで、一回ちょっともう一回、少し戻って貼らせていただくみたいな感じの流れは、なんか、今のところはさすがに飛ばすとまずいみたいな感じのところだけは、なるべくこう巻き戻しな感じで聞いてはいい。返しては見たんですけどね、確かね、おばあさんのぐだりのところとかなんかブズブズだったような気がするなっていう。11番 X さん、音声が一度つなぎ直した方がいいのでは。そうなんですよね、つなぎ直そうと思ったんですけど、おそらくあれは課長が iPhone で Skype やってる時もちょいちょいあのパターンが多いので、うん、難しいですけどね、なかなか安定した形で、まあ、スカイプの環境が各自違うというのもありますので、うん、あとは iPhone からのスカイプでっていうのは、トウモロコシの会の吉田会長の時もあんな感じの、ブツブツ切れるパターンはちょいちょいありましたけどね、やっぱちょっとしょうがないっちゃしょうがないのかなっていうところもあるので、まあ、なるべく、いやちょっと今ブツブツ切れてるんでみたいな形で巻き戻したい、巻き戻させる、まあ、あんまりね頻繁に見ると話の方も話しづらくなってしまうかなという気がするので、ちょっと加減が難しいのですけども、ね、まあでもなるべくなんとなく趣旨分かったかなという感じのレベルでは何とかこうできたかなという感じですかね、うん、 ぜひ次回、トリカさんいらっしゃった時はもうちょっと安定されたあの環境でお話聞けると良いかなと思いますね。12番高野草屋さんが普通の会話だと途切れないという、そういえばそうですね、普通の時はそうですね、なんかぶっ込み、あ、まあ階段も含めてぶっ込みの話するときは大体ブツブツしてましたね。確かに冷笑じゃないとは思うんですけどね、たたられるようなタイプのガチコア階段じゃないと判断は僕は判断してるんですけど、どうなんですかね。13番タンさん、放課後の中学生、いや、まあこの番組は基本放課後の中学生です、男子中学生ですね本当に。で、あのいい加減先生にいい加減帰れっていう感じで言われるっていうね、そんな放送です14番スネジャマさん、昔女性のヒステリーを治すのに、医師が女性のお豆さんを刺激するということがあって、女性はすっきりして帰路についたと聞きます。医師がその行為が面倒くさくなり、今でいうローターのようなものを作り、正式な医療具道具として使用していたそうです。おやすみなさいそうなんですかこれまあまあ真偽のほどはちょっと各自で調べていただくとして10番マドルミ、鳥川さん急遽なお願いに快く、了承してくださってありがとうございます。サザエさんも急にお願いしてバタバタさせてすみませんでした。本当にバタバタしました、でも試合が良かったのに貢献したのでいいです許します16番マドルミ、ゲータマってそういう意味だったんですか、わかんない。これわかんない。本当に魂で迎えるっていう感じの字面だけ、しっかり覚えてください、皆さん。玉ゲーではないと思うんですけど、玉迎えなのかな、という気はするのですが、読み方が、結局最後までわからないまま、たんですけど、魂に迎えると書いて、一応取り替えさんの中でのコードネームゲータマということで、よろしくお願いいたします。まあ相変わらず本当に取り替えさんお話が面白かったな。5人のキャラクターも面白いのですが、はい、ぜひまた来ていただいてお話伺えればなという感じですかね。というわけで、ね、8月の放送は今日で終わりかな。来週もあるんだっけ。来週はもう9月になるのかな。来週の日曜日、そうですね、9月1日になるから、来週はもう9月ですね。9月ってことはもう9月のというか、もうあと1ヶ月ぐらいで、あれですね、もうニョキラジも3周年とか、そんな感じになるんですね。なんかやるとか、何も考えてない、何も考えてないので、いいのですが、そんな、こんなダラダラした放送が3年も続いてるんですね、ほぼ毎週のように。ゲストさんもいなければ何の変哲もない放送になるんですけどね。というわけで、以上かな。お知らせ事項とかは特に今んとこなかったような、もしかしたらなんか3周年記念なんかやるのかもしれないけど、今んとこなんか思いつかないので、あ、という感じですね。はい、ね、まあ、なるべくゲスト様いらっしゃるときは、ゲストもいらっしゃれば、お話をお伺いできればなという気では、おります。ですね。以上ですかね。何もないかな？大丈夫かな？お知らせがなければ大丈夫かなと思います。 来週はどうなんだろう、とりあえず今日の今朝方で、僕の方の一旦修羅場は、8月の修羅場はとりあえず一通り過ぎたかなという、あとは構成ぐらいな感じなので、9月の、もうまあ今のところ、大丈夫かな、まあ、急な仕事はいろいろ入るかもしれないですけど、今のところ来週とかはなんか修羅場ではない気がするので、通常通り普通に始められそうかなという感じです。以上かなといったわけで、今週のニョキニョキラジオこの辺で、虫へはサイスパークリノでした。皆さんおやすみなさいませ。熱中症とかには気をつけてください。
竹の子書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子書房総務部よりご連絡いたしました。
星や雲なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから。遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、句を掴んでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の 来て伸ばした手に君が触れる溜め込んでた話も忘れたそんなことより今のこの時間
週末まであと6日 この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。